今日は日曜日。
日曜日ですね。
うん。休日は大丈夫ですか、午前中。
まあ、あらかじめ予定されてれば大丈夫です。
うん。
ただ、途中でちょっと騒がしくなる可能性が。
まあ、毎度のイベント感もありますけどね。今日はディスコード調子いいですけど、日本でやったらすごい調子悪くてね。
ああ。
結構帯域使うんすかね。僕のイメージではスカイプより帯域が細くてもなんとかなるっていうイメージだったんですけど、そうでもない。
直接つなげないと思う。なんかネットワークの状態によっては、P2P できないと思いとか。
うんうん。
あるんですよ。
このサーバーを経由するか DM でやるかによって違うんですかね、設定が。
うんうん。
今 DM でやってますけど。
ああ、確かに。でも通話は多分同じ。
ですよね。
はずですけどね。
うん。まあ漫画喫茶でやろうとしたらできなかったから、諦めるかと思ってスカイプを一応試したらスカイプは全然問題なかったんですよ。
なるほど。
なんかネットカフェが、ピアツーピアとか遮断してるとかいう可能性はなくにしもあらずかな。
そうですね。まあその辺は結構ノウハウがあるんで、うん、やっぱ歴史を持ってる方が強いんじゃないですか。
確かに。スカイプはまあブラウザーとかでも最近いけますからね。
うんうん。
そんな感じで、久々の登場ですか。
そうですね。
うん。
半年ぐらいですかね。
ええ。まあちゃんとこう、スケジュールを前もってやっとこうっていう風に最近してるんで。
今月毎週じゃないですか。
そうですよ。いや、一応やろうとはできるよっていうところをこうアピールしているわけじゃないですけど、週の半ばとかになってブッキングしようとするとみんなまあ忙しいわけで、今週はダメですみたいになっちゃうから、もう前もって一週間以上前にブッキングしとけばいいだろうっていう感じで、最近やってます。
なるほど。
うん。まあそうすると、こう、今週このネタあったから喋したい、話したいっていうのができないんですけどね。
ああ、確かに。
うん。最近はどうすか？
最近はあれですね。4月から、今までは自分の会社だけだったんですけど、4月からちょっと、ネイチャーという会社に CTO として入って、頑張ってます。
ネイチャーリモを作っている会社ですね。
そうですね。ネイチャーリモを作っている会社です。
リビルドも一回スポンサーをしてもらった気がする。
うんうんうん。
うん、
そうなんですよ。
それはまたなんで？
まあ、いろいろ理由はあるんですけど、もともと、知り合いというか、まあ、知り合いというか友達というか、が始めた会社で、で、その、アイルキットを作ってた大塚さんって言うんですけど、
うん、
彼が一応、前 CTO なんですけど、彼が移住をしまして、
うん、
で、あれですね、まあ、そこまで、今までみたいに関われないので、誰か代わりを探してくれ、みたいな。
うん。
ので、な僕は実は他の人をいろいろ探したんですけど、これは僕がやるのが一番話が早いのではっていう。
ああ
結局、自分の会社やってても自宅をやってるので、まあ、自宅だと思ってもそんなに変わらない。
ああ
まあ、実際は変わってるんですけど。やっぱり一人でやるのとこうチームでやるのはやっぱ違うんで。
うん。
うん。まあでも、まあそんな成り行きでやってますけど。
大塚さんはそうですね、IR キットもこの番組で紹介したことはありますけど。
うんうん。
まあ、カヤック時代一緒だったんでしたっけ？
そうですね。
うん。
で、あれですね、二人ともなんか新規開発のラボにいて、まあ一番近いとこで、結構長く、やってたんで、まあ、カヤックの中でも親しいエンジニアの一人ですね。
うんうん。まあ、受託 CTO みたいな感じでってことですか、じゃあ。
まあ今はそうですね。
ああ仕事、自分の仕事と半々ぐらいでってこと？
いや、今はほとんどがネイチャーですね。
うん。
なんか、技術顧問とかやってるんで、多少、稼働してますけど。
ああ。
うん。まあ今は、開発としては、ほぼここだけですね。
うん。普段から結構複数受けてたんでしたっけ、仕事って。
まあ受けても2つぐらいですね、同時には。
うん。
うん。あんまり、いろんなことできないんで。ただまあ2つは結構良くて。片方詰まった時にもう片方やってると、なんかそのもう片方の詰まってた方の解決法を違うことやってる間に思いついたりして。
うん。
まあ2つはまあありか、2つまでならまあありかなって感じです。
まあ煮詰まっちゃうとね、あれですからね。
うん。
フリーランスの場合、煮詰まってる時はどうするんですか？その、お金的な部分は。
契約次第なんで、結局その、アプリの開発とかで、ちょっと作ったのを見せて、お客さんがこう、フィードバック返してくるみたいな、そういう、で、ちょっとここ直してほしいみたいな、そういう開発サイクルだと、納期が決まってると非常に難しいんで、
うん、
あらかじめその、なんていうか一緒に作っていきましょうみたいな話にして、っていうか後ろを決めない契約、
うん、
にしないとかなり厳しいですね。
その場合、こう、どんどん後ろが伸びていった時に、
うん、
まあ契約次第で一本いくらっていうパターンもあるし、
うん
ってことですか？伸びたらその分増える可能性もあるってことですか？
そうですね。
うん。
うん。まあ、そうしとかないと、その、お尻決めちゃうって、やってもいいんですけど、割と、そうすると、こっちも、なんて言うんですかね、そっちが期限が重視になってしまうんで、
うん。
こうした方がいいのになとかあっても、割と、スルーしがち。になっちゃうんで、あまりお互い良くないなと思っていて、まあ、そこまでその、仕事が欲しいみたいな感じじゃなかったので、なんか、そういう会う人と話を優先的にみたいな感じでやってましたけど。
うんうん。まあ、それがなくなって今は一本だから。
そうですね。
まあ、収入が安定していいことじゃないですかね。
まあ、それはそうですね。うん、
僕もそのフリーランスとかやってみたさなけにしもあらずですけど、
うんうん、
まあ煮詰まって仕事してなくてもお金入ってくるので社員はいいですよね。
まあ確かに
安定性という意味ではね。
そうですね。
後ろが盛り上がってますけど、
なんか転んだかなんかですね。
いいですね。
いやいやいや、
まあ、ネイチャーリモはその IR キット的なって言っちゃうとあれですけど、
うん、
ホームオートメーションとか IoT とか。
そうですね。
みたいなことをやっている。うん。
はい。IR キットにプラスアルファでいろんなセンサーがついているのと、エアコンのデータを持っているんで、エアコンの操作が結構楽というか、もう、このモードで温度はこれで、で、風量はこれでっていうのを一気に送れるんですね。
うん。
だから、割と、あらかじめまあ温度とかってほぼセットした状態で、アプリからスイッチをオンにするか、もしくはスピーカーからエアコンつけてっていうと、その設定でつくんで、よくあるのが、家族が普通にエアコン操作しちゃうと、温度とかが変わっちゃってて、で、なんかちょっと今日寒かったから暖房にしてたりとかすると、今とか日中暑いんですよ、日本。
うん、
で、日中暑いんで帰る前にちょっと部屋冷やしとくかって言ってつけたら、なんか暖房になってましたみたいなことはないんで、結構そこは売りですね、その。で、エアコンのデータがいろいろあるので、登録するときも、 リモに向かってこう、エアコンの電源ボタンを押すだけで、あの、自動でこう、モデル、あの、メーカーとモデルを認識して、あと、後のその温度の操作とかは登録しなくてもできるんですよ。
それっつうのは、メーカーのその、リモコンのデータを全部入れて、手で入れてるんですか？
そうですね。一応その、入れていて、で、対応してないやつ、新しいのどんどん出るんで、対応してないやつが来ると、あの、リモコンだけ売ってるんですよ、実は。で、リモコンを買ってきて、あの、それをデータを入れていくっていう。
家電量販店に行って、
はい。
ここの、エアコンのリモコンくださいっつって買うんですね。
なんか型番があるみたいで、あの、サポートとかでそれを聞いてるみたいですけど。
ああ。まあ一応正しい使い方っていうかその、リモコンなくしたっていう人もいるから、リモコンだけバラで売るのは別におかしくないですけどね。
うんうんうん。
うん。なんかテレビの学習リモコンとかも、すごいいっぱい種類があって。
いや、テレビは難しいんですよね、それが。
なんかしかもソニー、まあソニー1234とかなんかあって。
そう。
うちのやつにもついてますけどね、そういうのが。
結構な信号が重複してたりするんですよ。だから、エアコンみたいにこう電源だけで自動認識とかはちょっと厳しくって。
うん。
そう。そこを今、どうしよう。そこもデータベースにしたいと思ってるんですよ。
なんか、Apple TV とかのインターフェースだと、
うん。
リモコンのどこのボタンとどこのボタンを押してくださいみたいに、すると、その二つの組み合わせで、
ああ。
認識、ユニークなやつを見つけて認識するみたいなのはありますよね。
なるほど。それは、だから、リモコンのデータのいろんなものをちゃんと把握してないと作れないっすよね。
そうそう。
うん。
そっか。まあ、IR キットは自分で全部手で入力するパターンだったから。
そうですね。
オンとかオフとかしかできなかったけど、全部まとめてセットできるってことですね。
そうです。あと、温度もその、同じとこで、今何度かっていうのが、あの部屋の温度ですね。部屋の温度が今何度かっていうのも見えるので。
あ、自分のセンサーでってこと？
そうです、そうです。だから、その、さっき言ったように、昼間、自分の家がどんくらい暑くなってるのかっていうのは、そのエアコンの、あの、コントロールする画面で分かるようになってるんで、まあ、それは便利ですね。もう30度いってるからエアコンつけとこうとかできるんで。
うんうん。
うん。で、一応、あの、他にもセンサーがあって、実は。湿度と、あと、あの、動きを、モーション検知のセンサーと、あと、明るさ？
うん。
があるんですけど、今ちょっとそれを解放できてないので、次のアプリアップデートで多分、それを解放して、その、例えば明るさがどうなったらなんかをするとかそういうのができるようになる予定ではあります。
それがトリガーにして電気をつけたりとかってこと？
そうですね。
うん。
だから、あと、モーションセンサーでしばらく反応、その、誰も動くものがなかったら、なんかするとか。
うんうん。
うん、今まさに作ってるんですけど、それ。
最近、まあ、その辺は暑いですよね。スマートスピーカーとか。
そうですね。そう。で、まあ、これをやってるんで、スマートスピーカーを買ったんですね。買ったというか、会社に買ってもらって、で、今、Google のと Amazon の置いて使ってるんですけど、思った以上に便利で、
うん。
で、今、リビングにしか置いてないんですけど、もっと他の部屋にも置きたいと思ってるんですが、こう、どれを置いたらいいのかを決めきれていない。その、エコーも Google ホームもそれぞれいいとこがあって、
うん。
どっちかにしたいんですけど、現段階だとちょっと選べなくて、増やせていないんですけど。
今は両方をリビングに置いてるんですか？
で、ほとんどはエコーしか使ってないんですけどね。
うん、う
ん。ただ、その日本語の認識は圧倒的に Google の方がいいんですよ。
はいはい。
で、エコーだとなんて言うんですかね、完全にもうコマンドを覚えてないとダメで。
うん。
それが結構苦痛なんですね。Google の方は結構アバウトに行ってもいいんですけど、なんで Google 使ってないかっていうと、ウェイクワードがすごくめんどくさいんですよ。
わかります。あれは言いづらいっすね。音節が単純に多い。
そうで、最初、Google ホームだけ、使ってたんですよ。
うん。
その時は全然普通に便利に使ってたんですけど、Amazon Echo が家に来た瞬間に、僕もそうだけど、家族もみんな、なんか、エコーしか使わなくなって、あれはやっぱ、呼びやすさ重要っすね。
僕の方だと、最初は OK だっただけだったのが、
はいはい、
ねえでもいけるようになったじゃないですか。
あ、いけますね。うん、
英語だと Hey なんですけど。
うんうん、
で、ねえって言うと、なんか、家族に話しかけてるのかと思って反応されてしまうっていう問題があって、早く言わないといけないっていうね。
そうですよね。
うん。うちもまあ似たような感じでしたけど、うちは、最初エコーを買って、ミニのやつかな、エコードットか。
はい。
最初こう、いい具合に使ってたら、僕はエコーの US アカウントで普通に使ってたんですけどね。
はい。
じゃあなんか日本のサービスが始まった瞬間に僕のエコーアカウントもなぜか日本にマージされてしまい、多分この話したと思いますけどね。
そう、聞いた覚えが。
そしたら、僕の使ってたライト、ホームオートメーションのライトバルブが、日本のアレクサスキルにはないってことが分かって、使えなくなってしまった。
なるほど。
ええ。
で、今 Google 使ってる感じですか？
今はそうですね。でも Google に使うのは電気つける消すのと天気を聞くぐらいしか使っていないので、なんか、あんまり使いこなしてる感全然ないんですけど。
僕もでも、電気とテレビとエアコンですね。
うん、まあ、それだけやってくれれば十分ですけどね。
そうですね。ただまあ、使ってるのは、その、ネイチャーリーモがテレビとエアコンで、電気は、あれですね、フィリップスのヒュー。
うんうん。
なんで、2個しか使ってないんですけどね。
やっぱフィリップスのヒューがいいのかな。僕も最初それを使おうかと思ったけど、結構高いじゃないですか、フィリップスのヒューって。
白、いろんな色に対応してないバージョンがあって、
うん、
白と蛍光色っていうんですか、オレンジみたいなやつだけのバージョンがあって、それだと1個3000円ぐらいなんですよ。
そうね。
なんで、まあそっちならいいかなと思って、結構その明るさとか色を変えるのを気に入ってしまい、全部の部屋に入れたいと今思ってますけど。
ああ。フィリップスのヒューはベースステーションが別途あって。
そう、初期投資がちょっと必要なんですよね。
そうですね。だけど電気一個一個には Wi-Fi とかじゃなくて、もっと電力をあんまり使わないプロトコルを使ってるんですよね、確かね。
そうみたいですね、なんか専用の。うん、
で、今度新しいエコーのでっかいやつは、うん、そのプロトコルに対応してるから、ベースステーションがいらないはずなんですよ、確か。
それはいいですね。
うん。っていう話で、それを待ってるというか、それが来たらそうしようかなとか思ってたんですけど。
そう、ベースステーション優先なんですよ。
あ
それがすごく置き場所に困って、
うん、
で、なんか、ルーターとかのある、すごいアクセスの悪いところに最初置こうとしたんですけど、なんかこう、オース的なので、認証しようとするたびに、そのブリッジを押してくれって出るんですよ。だから、こう、押せる場所にないとダメで。で、今はちょっとテレビの後ろになんかこう、結構目立つとこにあるんですけど。
そう、認証は結構な頻度でしなきゃいけないんですか？
いや、そんなことないですよ。もう多分、スピーカーと連携するときとかですね。そういうなんか、時だけなんで、
うん、
なんか新しくなんか機器を買わない限りは大丈夫かな。
割ともうフィリップスのヒューがデファクトになってるから、
うん、
こうヒューをエミュレートするサーバーみたいなのもありますよね。その自分の持ってるバルブはフィリップスじゃないんだけど、
うん、
ヒューのプロトコルを実装しているそのオープンソースのエンジンとかがあって、
うんうんうん、
それをかますとヒューに対応しているスマートホームスピーカーとかから操作できるようになるっていう。
なるほど。
なんか若干遠回り感がすごいって思いますけど、そういうのはありますね。
なるほど。全然見てなかったですわ。
うんうん。まあ、僕はね、TP リンクという会社の、その、一個一個の電球に Wi-Fi がついてるやつを使ってるんですよ。
ああ。
うん。で、安いんですけど、まあなんかいまいちというかね、結構、その Wi-Fi が切れてることが結構あって、まあ何週間に一回か一回その、元からシャットダウンして立ち上げ直さないといけなかったりとかするし、
うん、
あと、一昨日ぐらいにソフトウェアアップデートが来て、あの GDPR の対応をするので、国を選んでくださいっていうダイアログが出てきて、これはもしかしてヨーロッパを選んだら使えなくなるんじゃないかと思ってすごい焦ったんだけど、あの今のところ使えてます。
ヨーロッパ選んだんすか？
いや、選んでないですけど。でもデフォルトヨーロッパになっててなんか知んないけど、これ危ないと思ってユナイテッドステイツに変更して。
危ないっすね。それ見ないで押したら。
そうですよ。まあ使えなくなることはわかんないですけどね。あの、プライバシーポリシーとか。
はい。
うん、変わるんでしょうね、多分。
そうですね。まあ、でも、ちょっと小さいとこは、なかなか対応するの大変なんで。
GDPR ですか？
はい。
この間、関西さんは GDPR の対応を諦めたって言ってましたけどね。
そうですよね。
とりあえずは。
うん。でもなんか、あの、Spotify とか？
はい。
のなんか、対応のなんか、メールとか来たんで見てみたら、なんか、今後数週間以内に実装しますみたいな感じの、なんか、アップデートが来てて、あれそれでいいのかなっていう。
まあ、その、もう発行しちゃってるから、それまでの間に、こう、訴えられたりするリスクがなきにしもあらずですけど、まあ、この瞬間から実装してなきゃいけないということではないという判断も、まあ、できるんじゃないですか。
そうですね。とりあえず、告知するのが。
うん。Spotify はヨーロッパの会社ですからね、もともと。
ああ。
だからあんまり言い訳をするあれはないと思いますけど。
うん。
そのアメリカにある会社で、割とそのオフィスもヨーロッパにない場合は、ヨーロッパからのユーザーをシャットダウンしてしまうっていう強引な手法がまあ使えるは使えるんですけど。
はい。
あのインスタペーパーとか確かそれやったんですよね。
うんうんうん。
うん。あとニュースサイトとかも、ヨーロッパからとりあえずテンポラリーでシャットダウンしたサイトも結構あるみたいで。
うん。
割と結構カオスになっている。
そうですよね。
まあ割と、サーバーとか持ってんでしたっけ？ネイチャーリモとか IR キットって。ありますよね、サーバーが。
ありますよ。
うん。
いや、うちは何もコメントしないでおこうと思ったんですけど。一応、あれです。一応ヨーロッパでは売ってないことにはなってるんですね、
うんうん。
で、その一番最初のクラウドファンディングの時に、ある程度、まあ、そこまでじゃないんですけど、ちょっとだけヨーロッパの方で、バックしてくれた人がいて、
うんうん、
で、ちょっとその人たちにはごめんなさいというメールをこの間出してですね、
うんうん、
頑張って対応していくけど、今はちょっとまだできないみたいな感じで、
うん、
しばらく、返してくれれば返金するよっていう感じで、対応してますけど、
うん、
まあ、関西さんも言ってましたけど、この流れはもう多分、もっと広がってくると思うんで、
うん、
結局は対応しないといけないとは思うんですけどね。
そうそう。だし、厳密に言うと EU 市民で EU に住んでない人？
はい。
その、例えば、なんだ、ドイツ人で今アメリカに住んでる人とか、
うんうんうん、
もう厳密に言うと保護対象になるんで、ヨーロッパで返金をしたからといって大丈夫かっていうとそうでもないんですよね。
そう。いや、なので、あまりコメントしづらい感じですね、今。
うん、まあでも、この間も言ってましたけど、その求めてること自体が極端に死ぬほど大変っていうことはないと思うし、
うん、
まあどれも やるべきこと、やった方がいいことだと思うんですよね。
そうですよね。
で、まあそれを、そこにどんだけ投資できるかっていうバランスの話じゃないですか、多分。
うん。
うん。だから、まあ大変ですよね。
そうですね。
一ついいのがあって、フーイズサーバーというのがあるじゃないですか。
はい。
ドメイン名に対してフイズ投げると誰が登録してるかっていうのが、まあ、わかる。
はいはい。
サービスがあって。で、今までって、その、そこに自分のプライベートな情報を出したくないとか、あるいは、会社の新しいサービスのためのドメイン取ったんだけど、発売するまでは明かしたくないんで、なんか匿名で取りたいみたいな時に、
うん。
フイズプライバシーガードっていうオプションをつけて取ったりとかしなきゃいけなかったんですよね。
はいはいはい。
だけど、僕の使ってるガンディっていうヨーロッパのドメイン屋さんとかはもうこれが全部デフォルトになるみたいで。
なるほど。
うん。だから無料のプライバシーガードをつけなくてよくなって、まあコンシューマーとしては嬉しいって感じかな。
うんうんうん。
もう前からでもフィールサービスが住所とか電話番号とかまで出すのはどうなんだって僕はずっと思ってましたけどね。
いや、ほ
んと
そうですよね。
だからいつも会社のね、住所とか番号とか入れてて、でも会社辞めたら古くなっちゃうけど、まあいいかっていう感じでやってましたもんね。
うん、そうですね、
ええ。で、スマートスピーカーの話に戻ると、僕は、あれですね、その Android で if と、if this then that を使っていて、
はい。
それで、Wi-Fi が家のルーターにつながったら電気つけるとかやってるんですよ。
うんうんうん。
うん。
そうなんですよ。うちも Google Wi-Fi。にして。
ああ、はいはい。
Google Wi-Fi もそういうのができるんで、で、うちはでも、二人、僕と奥さんが両方外出したらなんかしたいみたいなことをやりたかったんですよ。
うん。
で、こう、IFT を使ってですね、その Wi-Fi の繋がった、切れたっていうのを元にして、Google スプレッドシートに、それぞれのこうセールを作ってですね、01でこう、繋がったら1にするみたいなのをやって、さらにそのスプレッドシートのスクリプトでそれを見て、両方0だったら、さらに if とのこう Webhook を叩いて、そこから何かするっていうのをまず作ったんですよ。で、これはなんか最初うまく動いたかのように見えてすごい喜んでたら、なんか奥さんの iPhone が調子がなんか良くなくて、なんか夜中にすごいネット切れたり、繋がったりしてて、で、まあ一人だけなんで、そのルールは動かないんですけど、なんか、それでなんかすごくイフトを叩きまくってるせいかわかんないんですけど、ちゃんと動いてほしい時に動かなかったりして、
うん、
その方法諦めたんですけど。
でも Google スプレッドシートに状態を記録しておくという。
そう。
ステートマシンがそこにあるっていう感じですよね。
そうですね。そう、IFTの方でステート持てればいいんですけど、できないので。
ね。あれ、確か IFTはでも、デフォルトで使えるやつと、プラットフォーム IFTってやつがあるじゃないですか。
ほう。
それ知ってますか？
知らないっす。
ああ。if とって自分でそのインプットとアウトプットをこう選んで組み合わせますよね。
はいはい。
それはそのユーザーとして使う機能なんですよ。で、if とプラットフォームってとこに行くと、その組み合わせたやつをなんかウィジェットみたいにして自分で公開できるんですね。
はいはいはい。
で、これは何か違うかというと、プリセットのバリューとかを設定できたりするんですね。で、なんだ、じゃあその、組み合わせたやつをファブリッシュするだけだったら別にいらないと思ったんですけど、
はい、
よく見ると、途中にフィルターっていうやつがかけて、
なんだって
これ、インプットがこういう状況になってトリガーしたとしますよね。
はい。
で、その時の、例えば、インプットの数字とか、時間とかを JavaScript でコントロールして、で、そこでストップしたりできるんですよ、そのイベントを。
あ、そう、それ、全然、ただ普通に僕らが使ってるあれを公開してるだけだと思ってました。
でしょ？
うん。
僕もそう思ってたんですけど、実は、プラットフォームにはそういう、ナイスな機能がついていて、というか、それ別にプラットフォームじゃなくても使えるようにしてくれよって思ったんですけどね。
本当ですね。
ええ。まあ、なんで、もしかしたら、それをやれば、Google スプレッドシートステートマシンいらなくなるかもしれないですけど。
確かに。
まあでもいるかな、どうかな。
二つなんでもしかしたらいるかもしれないですけど。
まあ結局いるかもしれないですね。
でも他にもそういうことやりたいことあったんです。だから。うん。
僕はその、あれですよ。電気つけるやつは夜の5時以降じゃないとつかないようにしてるんですね。
ああ、いいっすね。そういうのいいっすね。
そうしないとさっき言ったのと一緒で、夜中に僕の携帯が、Wi-Fi が切れて、つなぎ直したらついちゃうじゃないですか。電気が。はいはい。それを避けたかった。
なるほど。
です。
いやー、そう。で、あれですね。結局それやめたんですよ。
お
う。で、今は、いろいろ探してたら、Apple のホームキットで、普通にできたっていう。
ああ、そうそう。今最初聞いててちょっと思いました。あれ、ホームキットになんか帰ってきたらっていうイベントなかったかなと思って。
そう、しかもそのメンバー全員が出たら、そのメンバー全員というか最後の人が家を出たらっていうトリガーが、まさにそのトリガーがあったっていう。
そうですよね。
そうなんですよ。
じゃあ、Apple TV? あれなんか Apple TV か iPad かでできるんですよね、確かね。
ああ、Apple TV っすね、多分。
うんうん。
うん。いや
ー。でもそれは、もう Apple TV から直接、ヒューを叩くってことですか？
多分そうなんじゃないですかね。
うんうん。
うん。ちょっと全然そのホームキットを追ってなかったので。
そうなんですよね。なんか世の中的にはホームキットは、アレクサのスキルとかに比べてめちゃくちゃ遅れてるとか対応が少ないって言われてると思うんですよ。
うんうん。
だけど僕の使った限りだと、まあ確かにサポートしてるスキルは圧倒的にアレクサの方が多い。Google フォームも増えてるってわかるんですけど。うん、
めっちゃウェイクワード言ってますね。大丈夫。
大丈夫。ああ、そう、あれ、エコーって言った方がいいのかな。そうそう、Amazon のやつはいっぱいあるけども、まあ、Apple は少ない。それ確かにそうなんですけど、デバイスで設定したりするホームキットの使いやすさは絶対こっちの方がいいなと思って。
うんうん、
そういう、切り替えたりとか、複数の IoT 機器を同時に設定したいときとか、
うん、
確かエコーだとできなかった気がするな。なんかシーンっていう機能があるじゃないですか。
はいはい。
で、シーンっていうので、同じメーカーの、その、ヒューの電気、ベッドルームとリビングルームを同時につけたり、同時に消したりはできるんですけど、テレビをつけて、電気をつけるみたいなのは、できたりできなかったりするんですよね。
なんか、Amazon の方はそれ最近できるようになったような気が。
おうほう。そっかそっか。
Google の方はまだ、
まだできないですね。
うん。
Google はそのウェイクワードで電気つけてテレビもつけてって言えば多分やってくれるんですけど、
うんうん、
その設定するみたいな、なんか、なんていうんですかね、シーンを自分で作ってこれとこれをつけるみたいなアクションを作ってそれをトリガーするみたいなのは、Amazon も Google もあんま最近までできてなくて、
そうですね。
でも、ホームキットはそういうのが簡単にできるんですよ。
うん。
うん。だから使い勝手は意外とホームキットは良かったなと。思いますけどね。
そうですね。まあ今んとこでもホームキットってアプリから操作じゃないですか、基本。
うんうん。
だからまあ割といいんですけど、スピーカーであんまり設定を作り込むと、僕最初いろいろ設定してたんですけど、全然そのコマンドを、あれ？なんていうコマンドにしたんだっけってなっちゃって、全然そういう機能を使わなくなってしまい、
うん。
なんか、まあ、例えば、リビングのライトとかって、ライトをひとまとめにするぐらいで、あんまり使わなくなってしまいました。
それはわかる気がする。なんか、フリックっていうボタンもあって、
うん。
それで、電気を消す、つける消すっていうのもやってるんですけど、
うんうん。
まあ、結局、ボタンが一番便利だったっていうのにね、戻ってしまうっていうのはありますけど。
そうですね。あ、で、そうですね。フューにも一応スイッチがついてきて、置いてるんですけど、最近はみんなスピーカーでなんかやるようになったような、気がします。
まあ、Google の名前変えれるようにしてほしいですね。ウェイクワード。
いや、それはそうですね。あ、でも、 エコーのワードはなんかテレビ見てたらなぜか反応したりするんですよ。
わかります。っていうか昨日かな、これ収録してるの土曜日ですけど、
はい、
アメリカでちょっと問題になったんですよね。
うんうん、
あのなんか家庭で会話をしてて二人で、そしたら会社の同僚からメッセージが送られてきて、なんか会話が録音されて送られてるから今すぐシャットダウンしろみたいな、エコーをシャットダウンしろみたいなメッセージが来て、
うん、
でそれをそのアマゾンのサポートセンターに行っていろいろ調べてもらったら、まあすごいレアな確率だけど起こってしまったのは確からしいっていう、そういうのがすごいニュースになってましたね。
お、
一応その説明としては多分ウェイクワードをどっかで誤認して、でその後そのエコーの機能で、メッセージを送る、ボイスメッセージを送るっていう機能があるんですよね。
うん、
多分ウェイクワードの後に今度別の話で send a message っていうのを拾ってしまって、
うんうん、
そうするとエコーが誰に送りますかって聞いてるわけですよ。でそれ話の中で誰かの名前を言って、でコンタクトリストに入ってるその人にメッセージがボイスアタッチメントで送られたっていうことならしい。
うん、
すごいレアな確率だと思いますけど、まああってもおかしくない話ですよね。
そうですね。そこが Amazon Echo ってそこが結構あの声のな、 Google ホームになんかボイスマッチングでしたっけ？
はいはい。
あって、そのそういうプライベートな情報を出すためには本人の声じゃないとダメっていう機能が Google にはあるんですよ。
うん。
なんでまあそっちにはなんか連携させてるんですけど、Amazon Echo はなんか一人用な感じで、そのカレンダーの紐付けとかは、例えば僕の予定を紐付けちゃうと全員がそれを引き出せるようになってしまう。
うん。
だからメッセージとかも、その人のメッセージを奥さんとかが読めちゃったりとか、
はいはい。
しちゃうんで、はいはい、アマゾンの方には何も紐付けてないですね、今。
うん。ちょっと前に同じような話で、テレビのワイドショーかなんかのコメンテーターがウェイクワードで、こう、何々のおもちゃを買ってっていうのを言ったら、アメリカ中のエコーがそれを注文したっていう事件もありましたよ。
そうですよね。
多分ですけど、それからは一応アマゾンの方で CM とかで使ってる音声は、前もって全部、こう、認識できるようになってて、
うん。
Amazon のコマーシャルで言われたウェイクワードは全部無視するようになってるし、
うん。
仮にそうじゃなかったとしても多分、どうなんかな。すごくたくさんの数のエコーが同時に反応したら、それをエラーとしてキャンセルするみたいなの多分あるのかもしれないですね。
うん。
サーバー側で。
なんかうちは、注文するのには使ってるんですけど、
うん、
過去の注文からしか検索してこないような気がするんですけど、まあ、消耗品しか頼まないのであれなんですけど、過去にこの例えばティッシュを注文してっていうと、過去にこのティッシュを注文してますが、これでいいですかみたいな。
はいはい。
で、はいっていうと注文されるって感じなんですよ。
新しくなんか別のを検索してって感じじゃないってことですね。
うちではそうですね。
うん。まあ、それは便利そう。
これでも結構賭けだったんですけどね。子供の前でやってるんで、真似しないかなと思ったんですけど、まだ注文っていうのがわからないのか、今んとこ大丈夫なんですけど。
認識してほしいですけどね、その子供かどうかの声を。
そう。まあ、メールは来るんで、大丈夫だとは思うんですけど。
まあ、そこでキャンセルすれば大丈夫ですってことですね。
そうですね。
なんかこの間、Google の IO で発表してたのやつで、その、Google ホームに子供が喋るときに、それに慣れすぎて、Google ホームにいろいろ何でも言えばやってくれるっていうのは、子供の教育に良くないっていう研究がされていると。なので、please っていう言葉をつけ、るようにしなさいっていう、そういうモードがついてつくらしいんですよ。
それ言葉遣いの問題になっちゃってるけど。そう
ですね。で、 最後にプリーズとかクジューとかやると、その、Google ホームが、あ、丁寧に聞いてくれてありがとうみたいなことを言って、あの、子供も喜ぶみたいな。
なるほど。
それが本当に教育に役立つかわかんないですけどね。
うん。
うん。これ日本語だとどうすんだろう？プリーズじゃないから。
くださいとかですか？
確かに。明日はお天気を教えてくださいっていうのかな。
そうですね、多分。
うん。
うん、子供すごい使うんですよね。
うん。
もともと電気とかは手が届かないとこにスイッチがあってできなかったものができるようになるっていうのもあるし、
うん、
普通になんか楽しんでますね、天気とか聞いたり。
うん。
ポケモンの話聞いたり、なんかの進化系はみたいなのをちゃんと答えてくれるんで。
百科事典が中に入ってるようなもんですからね。
うん。ああ、でも、そうですね。そういう意味だとあんまり、なんか図鑑すごい好きで、うちの子供が。
うん。
なんか、車とか電車とか、まあ特に車で、外でこう、見たことない車とか見ると、もうすぐ家に帰りたがるんですよ。覚えてる間にこう図鑑で確認したいみたいな欲求があるらしくて。でそれは全然そのスピーカーには効かないですね。やっぱ図とかがないとダメなんでしょうね。
自分で見て触ってやりたいっていう。
うん。
それは面白いですね。
いや、面白いですよ。もうなんか、ただなんか好きだから図鑑を買ってあげたっていうだけのモチベーションだったんですけど、なんかすごくハマっていて、なんか彼の中でなんか頭のその記憶術みたいなのが多分あって、
うん、
まあ、これはいいのか悪いのかわかんないけど、面白いなと思って、
うん、
全然もう車外で見ると僕より車種の判別が早いですから、
ね、もう頭も柔らかいから吸収が早いですよね、覚える。
大人は結構後ろのあの車種の字で見ちゃうんで、結構こうでも子供はライトの形とかなんかそういうのまでちゃんと見てて、なんかたまにそのオプションで違うライトとかつけてる車があるんですけど、
うん、
そういうのも反応しますからね。ウィンカーが違う、ウィンカーとは言わなくて黄色いライトって言ってるんですけど、黄色いライトがこれ違うよって
。面白いですね。ディープラーニングを見てるような。
そう。
誤認識をしてしまうパターンとかがあるのかもしれないけど。
うん。いや、面白いですね。全然関係ない話になってしまった。
いやいやいや。まあでもなんか Google ホームとかがこうやってくれたらありがとうって言いたくなる時もありますね、たまに。
そうですね。うん、それできるようになるんですよね。
あ、そうなんですか。
Google だったと思うんですけど、一回ウェイクバードを行って話しかけるとそれを継続してくれるみたいな。
うん、うん、そうですね。それも IO で言ってましたね。
うん、多分ありがとう言えるんじゃないですかね。
確かに。今だとそのウェイクワード行ってからありがとうって言わなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいですね。
そうですね。
確かにそれはいいかも。まあ、カルマが溜まってくのはいいと思いますよ。
なんか懐かしい感じがしますけど。
うん。
未だにやっちゃうことがあってプラプラみたいなの。多分これ通じてないなみたいな。
ああ、通じてない。
うん。
あの、IRC のやつでしょ？
IRC のやつですね。
名前にプラプラってやるやつね。
そうそうそう。
あのカルチャーはもうな、さすがに、スラックとかでなくなっちゃいましたからね。
いや、僕は結構あの文化好きだったんですけどね。毎回同じ質問とかは全部ボットに覚えさしといて。
はいはい。
なんか怖い人が、ボットに言わせるみたいな。
あの、スラックだとバング、コマンドとかがあって、あれバングだったかな、
はは、
スラッシュコマンドか。うん、例えば、うちのスラックだと、電話を買い替えたんだけど、2ファクターオースのリセットしたいですっていうのが結構 FAQ だから、あの、バングニューフォンってやると、そのやり方が出てくるっていう。
ああ、 同じですね。
そうそう。でもプラプラはないですね。プラプラはまあ聞いてる人わかんない人で、世代的にわかんない人多いと思いますけど、IRC でなんか質問して答えてくれた人に名前、その人の名前プラプラってやるとカルマが溜まっていくんですよね。そう。よくあるのが、C っていう名前の人が、みんな C プラプラを使うから、C っていう人のカルマがめっちゃ高いっていう。そういうのとかありますけど。ええー。
GitHub の一周とかでプラス1みたいなの。
ああ。
あれと多分近いっすよね。
うん、近いっすね。プラス1はでも、俺も俺もだから、基本は。
うんうん。
カルマではないっすけど。
確かに。
うん。日本だと今もうアレクサはというかエコーは普通に買えるんですね。
買えますね。
なんか最初招待制だった気がするけど。
うんうん。それはいつからか大丈夫になったはずですね。
うんうん。そっか。まあそんなですか。
そうですね。
ええ。じゃあ次はどうですかね。フィットビットですか。
ああ、そうですね。フィットビット。
まあ大体ダイポさんが出ると新しいスマートウォッチが出ているっていう季節柄ですかねこれは。
そうですね。いやペブルが6月まででしたっけ、あのクラウド機能みたいなのあるのが。
あ、そうなんですね。僕はもう半年ぐらい前からもう使うのやめちゃったんで。
そうですね。僕はまだちょっとペブル。ペブル最強がまだ揺らいでないんで。
ああ。どのモデルですか？
僕が使ってるのは、二つあって、一個はタイム2？
うんうん。
だっけ？タイム2。
最後に出たやつですよね。
最後に出たやつと、
うん、
あ、違う。タイム、ん？ペブル2が多分最後ですよね。
うんうん。でもタイム2も出た気がしますよ。
あ、じゃあ、ペブル2とタイム2かな。
はいはい。
で、ペブル2の方は、心拍がついてるんですね。
おお。
で、そっちをしばらくメインにしてたんですけど、なんかあのゴムのバンドがすごく僕の肌に合わなくて、
うん。
ちょっと蒸れちゃうんで、運動するときは、だけにしちゃってます。
ん？運動するときはつけてないってこと？
運動するときだけつけて、
はいはい、
普段はタイム2なのかな？そのペブル使ってたときは、日常使いがタイム2で、
はいはい、
運動するときペブル2かな。
うん。それはすごい変な組み合わせですけど。うん。
ああ、そうなんですけどね。心拍取れないとあれなんで。
まあね。
そう、だから本当はペブル2を常用したかったんですけど、
はい。
肌がやられちゃうんで、ちょっと諦めて。
ペブルは何がいいっすか？
ペブルが何がいいかっていう、まあ、ベルーサと比べると、多分、画面がついてる。
あ、常についてる。はい。
ぐらい。
うん、
あ、ただ、今、このベルーサを今使ってるんですけど、めちゃくちゃ不具合多いんですよ。
ほう。
これ iOS と使ってるとき、だけなのかもしれないんですけど、言っていいですか不満を。
そうですね。じゃあその前に一応軽く説明しておくと、フィットビットがペブルを買収したんですよね。一応形としては。
そうです。そうです、ね。
で、ペブルブランドはなくなって、はい、で、ペブルのサーバーももうすぐサービスが止まると。
うん。
で、代わりと言っちゃなんですけど、フィットビットは最近そのスマートウォッチでエクササイズの方とかに特化したやつをまあ出してる。わけで、
うん、
半年ぐらい前にアイオニックっていう結構てんこ盛りなスマートウォッチを出していて、で、今回出たのがウェルサってやつですね。で、これは、僕も買ったんですけど、バッテリーが4日ぐらい持つのかな。で、心拍計がついていて、画面とか見た感じ若干ペブルっぽさもある。でもまあちょっとペブルとは違う。多分これから話すかもしれませんけど。
はい。
で、アプリとかはアイオニックと共通で、いろいろアプリが自分で作れたりとか、そういう風になっていると。まあ、ペブルよりもだいぶこう、エクササイズとかに重きを置いたスマートウォッチ感。まあ、フィットビットっていう会社がそういう会社なんでね。
うん、
その辺はありますけどね。
そうですね。で、まあ、常時点灯じゃないのは知っていて、そこには目をつぶるつもりで買ったんですよ。
そうですね。画面が、Apple Watch とか多分一緒ですかね。
そうですよね。
うん。自分の方に向けないとついてくれない。
うん。でも、それ以外にもすごくいけてないとこがあり。
はい。
まず、リビルドとかを聞いてるときに、音楽プレイヤーの操作を時計からできる機能があって、で、フェブルの時はすごく使ってたんですよ。
うん。
防水じゃないですか、どっちも。
そうですね。
だから結構洗い物とかしたりとか、するときに、ちょっとうるさいことするときだけ一瞬止めたりとかしてて、
うん。
で、ベルーサでやってたら、これ止めるのはできるんですけど、再開ができなくて。
ああ。
これ完全にバグだと思うんですけど。
それ iOS だけの問題ってみたいな気がしないでもない。
多分そうだと思います。
うん。
なんで、今は、運動用に使ってる防水のヘッドセットがあって、それから操作してるっていう感じなんですけど、これは多分まあソフトウェアアップデートで直せるかなと思うんですが。
そうですね。まあどのプレイヤーを最後に再生してたかっていうのをちゃんと覚えてないといけないのかな？
いやー、もっと簡単なんですよ、iOS は。そういう、なんていうんですか、リモートコントロール用の API がある、あって。
そうですよね。まあ、Bluetooth とかのリモコンでもできますからね、普通に。
そうなんですよ。だから、ただのバグだと思いますけど。
多分ね。僕はでもその機能自体を、確かにあるのは知ってて、Pebble でも愛用してたんですが、
はい。
なんか、最近は Bluetooth の自分の使ってるヘッドホン、イヤホンがタッチすれば止めたりできるんで、
うんうん、
まあ腕触んなくてもいいかっていう風になってます。
なるほど。
うん。だからその機能を使ってないです。
手がべったり濡れてたらちょっとあれじゃないですか。
確かに、ね。確かに。フィットビットベルサーの防水って完全な防水じゃないですよね、これ確か。
あ、本当ですか？
うん、生活防水は OK だけど、プールとかは、やるなって書いてあった気がします。説明書には。
なるほど。それは気をつけないとですね。
うん、そう、結構罠で、エクササイズアプリ開くと、スイミングっていうモードがあるんですよね。
うん、
うん。多分、アイオニックとかが完全防水で、アイオニックと共通のアプリ使ってるからだと思いますけど。
なるほど、なるほど。うん、
そうか。
とですね、プッシュ通知がバグってるんですよ。
ほう。
一見動いてるんですけど、iPhone をね、再起動したい時があって、で、iPhone 再起動すると、なぜか過去の通知がすごく来まくって、なんかずーっと時計が揺れてる、ですよ。これはなんか、たまたまこう通知が溜まっちゃって、なんか、時計に来てなかったやつが来てるのかなと思って、その場でもう一回再起動してみたら、また来だして。で、まあ今んとこ再起動したら 100% そうなるので、まあそんなに再起動しないんであれなんですけど、
うん、
なんかちょっと、すごくなんていうんですかね、いろいろ出来があまり良くない。
そうか。僕の感想を言うと、その数値の不具合はないですね。
うん。
うん。多分 Android だからだと思います。
うん、うん。
向けないと画面がつかないのは、最初イラッとしてましたけど、まあ、慣れたといえば慣れた。
うん。
うん。
そうですね。僕も Apple Watch 使ってたんで、まあ、大丈夫なのかな。Apple Watch は僕は通知がダメだったんで、ちょっと使わなかったんですけど、うんあで、そう、ベルーサも通知が微妙じゃないですか。なんか通知が来た時にこう時計を見ると、なんか画面の半分にしか出てなくて、
はいはい。
これなんで全部出してくれないのかなっていう。押すとなんかが全部になるんですけど、その状態で最初から出してくれればいいのになっていう、思ってますけど。
そっか。 僕はその、これの一個前に Amazon Fit Bip っていう、シャオミの子会社が出してるやつを使ってたんですよ。
うん。
これはそのバッテリーライフ45日っていう驚異的なあのデバイスで、でまあその代わり心拍計は、ついてるけどデフォルトオフっていうやつで、オンにすると多分バッテリーライフがもう激減する。まあそれでも多分3日ぐらい使えると思うんですけどね。
うん。
で、それは、あの、通知が結構へぼくて、あの、通知が3秒ぐらいしか出ないんですよ。画面に。で、見ようと思ったらもう消えちゃって。で、まあ、あの、なんかタップすれば見れるんですけど、それやるぐらいだったら、まあ、携帯で見るわ、みたいな。
そうですね。
感じになってましたね。そっか、僕のなんか、使ってる感覚とだいぶ違うんで、iOS と Android でサポートのレベルがだいぶ違うのかもしれないです。
そう思いますよ。あの、後で話しますけど、SDK もバグってるんで。
そっか。そうか。僕は一応あの、スペシャルエディションっていう、なんかプラス30ドルの方を買って、
ははは
あの、US だと、Fitbit Pay っていう、その、Apple Pay とか Google Pay みたいなやつがついてるんですよ。
うんうん。
で、それで、あの、クレジットカードを登録しとくと、その、グロッサリーのお店とかカフェとかで、支払いがそこでできるっていう。これはまあ、やると結構、気持ちいいので。
それはもうほとんど、なんか、広まってるものなんですか？
それが、そうですね。その、Fitbit Pay 対応してる店っていうのは出てこないんですけども、あの使ってるプロトコルが Google Pay と Apple Pay と一緒なんで。
ああ、なるほど。
うん、Amazon じゃないや。Apple Pay、Google Pay 対応してますみたいな、その、貼ってある店だったらどこでも使えますね。
じゃあ、この間の話でヨーロッパではほとんど使えたみたいな話。
そうです。使えたはずなんですけど、あの、僕が旅行に行ってる間に届いたんで。
あ、なるほど。
使えませんでした。はい。でも行ったら使えてたはずです。
うんうん。いいですね。
そう。まあでもちょっとアプリがバグっててね、あの、カードを登録するとき Wi-Fi でやると通らないっていうなんか謎バグがあって、半日ぐらい悩んで、あの、Google で検索したら Fitbit のフォーラムに、おいみんな解決方法が分かったぞ、つって。Wi-Fi オフにすればいけるみたいな。なんだそれっていうの。
フィットビットのフォーラム面白いっすよ。SDK のフォーラムはすごく面白いですね。
ほうほう。じゃあ SDK の話してくださいよ。
そうですね。SDK はこれ、ペブル、あの時計自体の方はなんかペブルっぽいみたいな感じなんですけど、あの SDK の方はもうこれペブルだわっていう。
うん、
あのもう完全に、ペブルの SDK を進化させたものができていて、まあ、この SDK あれば、とりあえず Fitbit 使おうかなって気持ちになってます。で、今までペブルは、時計の方で動くプログラムは基本 C で書く必要があって、
うん、
で、携帯の方で動くアプリを JS で書くっていうスタイルだったんですね。で、そこの連携させて、なんか、時計の方から通信が必要だったら、その JS の方でなんか、HTTP 通信して時計に渡すみたいな感じだったんですけど、Fitbit は、時計の方も JS で、まあ、ちゃんと書けるようになっていて、
うん、
で、いろいろこうツールチェーンが進化していて、UI は全部 SVG で定義すると。
うん、
で、その SVG を JavaScript からこう操作して、こう、アニメーションとか、なんか画面の切り替えとかやるみたいな感じになっていて、で、あと設定画面、もう今まではペブルの、が JS ライブラリを設定画面用に作っていて、なんか、それを使ってやると結構綺麗な設定画面が作れますみたいなのがあったんですけど、それもなんか今風にこう進化していて、その、設定画面は JSX で書けます。
うん。
で、いろんなコンポーネントがあって、それをこうぽいぽいその JSX でなんか、HTML 的な、というかまあリアクト的な、リアクト JS 的な見た目のものをポンと置くと、それが設定画面になるみたいな。 ので、さらにその中でいいのが、OAuthのコンポーネントがあって、OAuthのタグみたいなのをなんか置いてあげると、そこのタグに渡したなんか、クライアント ID とか、
はいはい。
そういう情報をもとに、もう、OAuth認証する設定画面が作れて、
うんうん、
で、なんかこう、まあ、Google の API とか、そういうのを使うアプリが簡単に書けるようになっているのはすごく素晴らしいですね。
うん。でも、OAuth って結構、プロバイダーによって、微妙にディテール違ったりしますよね。
そうなんですよ。そこが、なんかだからそのコンポーネントはすごくオプションが多いし、まあ、そこがまずバグってるんですけど、iOS だと動かないんですよ。で、一応コンポーネントが3つあって、その Fitbit SDK の中に。App っていうのが一応時計で動くもの。で、コンパニオンっていうのが携帯で動くもの。
うん、
で、セッティングっていうのが一応その携帯で動くけど設定画面っていう三つに分かれてて、で、僕の予想ではそのバグはなぜ起きてるかっていうと、iOS の場合の設定画面で多分 JS の通信ができていないので、OAuthが完了できないんですよ。
はい。
で、それを検索するとですね、Fitbit のフォーラムが出てきて、こうやればできますっていう回答をしてるのがプライベート API みたいなのを出してきてて、それは、最後にトークンを取るところ、取る前にコールバックをあるので、そこで一回こうコンパニオンのアプリの方にこう、処理を戻してやると、そっちは通信ができるので、
うんうん、
そこで自前でこう API を叩いてくれ、みたいな。それだとできるんですよ。で、うん、ちなみにシミュレーターと Android だと問題なく動いてるみたいな感じで。
うん、
で、僕も最初、シミュレーターで作ってたんで、まあ、めちゃくちゃ簡単に認証できたわ、みたいな思ってたら、なんか、実機だと全然進まない、みたいな。
僕もね、フィットビットベルさ、カレンダーがないわけですよ。
はいはい。
デフォルトでは。で、ペブルタイム使ってて、やっぱ一番良かったのは、そのホーム画面に次のスケジュールとか見えてて、
うん、
その上下で見れるのいいなと思ってたから、そのカレンダーを出してくれるアプリないかなと思って探したんですよね。
はいはい。
そしたらまあすごいいっぱいあるわけですよ。そのストアに。で、なんか2、3個インストールして、それで使おうと思って Google アカウントに紐付けたら、なんか同時に1個しか動かないんですよね。
おー。
よくわかんないんだけど。なんか最初に1個をインストールして、その立ち上げてアカウント紐付けたら、その1個のアプリは僕のスケジュール取れるんですよ。で、そのアプリ閉じて次のアプリ行ったらまた同じ認証画面が出てきて、で、認証すると、なんか、そのアプリはなんかトークンが無効ですとか言って、で取れないんですね。
ああ。
で、最初に入れたアプリをアンインストールして、Google のアプリ認証画面に行って、その、Fitbit のアプリ全部削除して、もう一回やり直すと取れるので。
それは多分バグ。
多分今言ったような感じで、最後の認証が、こう、同時に一個しか動かないみたいな、なんかそういうのがあるのかなっていう。
そう、それでも iOS のハックを使ってやってると、自前で鍵管理になるんで、逆に動きますね、多分。
ああ、なるほど。
うん。ただ、なんかリフレッシュとかも自前でやらないといけないんで、そう、Google の API はなんか鍵のリフレッシュが必要で、
うん、うん。
それもちょっとめんどくさいんですけど。
それはフレームワーク側をやってくれないんですよね。
あ、わかんないです。もうその自前でやっちゃってるんで。
そっか。
そのオフラインパラメーターみたいなのもつける必要があるんですよ。
うん、
そのリフレッシュトークンをつけるため、リフレッシュトークンをするためには。
はいはい。
なんですけど、それも一応プライベート API で付けられるっていう回答がまた、フォーラムにあるっていう、
うん。
で、しかもそれ回答してるのが Fitbit のエンジニアなんですよ、どっちも。
まあ、彼も多分、サポートエンジニアなのか、あるいは SDK 開発しているエンジニアで、まあ、次のバージョンでは直すけど、今はこれを使ってくれ、みたいな、感じなのかっていうね。
うん、 そう。だから結構面白くて、フォーラムが。
まあでも SVG と JavaScript と JSX っていうのは、モダン感はありますね。
そう。ただ、結構、SVG の仕様とかも古いんですよ。
うん。
なんか、時計を作ってて、なんか、時計の針を角丸にしたいみたいなのは、今の、SVG のその矩形のレクトっていう、タグだとあるんですよ。角丸にするのが。
うん、
でも、フィットビットのサポートしてる SVG だとできなくて、で、その、カクカクの矩形と、その先になんか丸を置くみたいな。ので、シミュレーターだとちゃんとできたんですよ、それが。綺麗に。で、お、これでいいじゃんと思って、実機にインストールしたら、なんか、丸と、その針の太さが、こう、ちょっと違って、レンダリングされてしまって、なんかちょっとやっぱレンダリングの部分は、実機はちょっと違うみたいで、
うん。
うん、なんかしょうがなく、そういうのやろうとすると、今はもう画像でやるしかない感じですね。
うん。
なので、まあ、そういうしょぼさはありますけど。
確かに。
なんかでも、そういうのは、なんていうんですかね、SDK のしょぼ、そういうのはなんか、ペブル感が逆にあって、なんかちょっと別に楽しんでやれるって言いますけど。
それも含めてよし、みたいな。
そうですね。
い
や、もう、ほんと C で UI 作るのは辛かったんで、だいぶなんか、アプリ書くのがすごく楽になってて。
うん。
うん。特にこの、時計のこの、ウォッチフェイス文字盤って、なんか自分の作ったのじゃないと、どういう処理、まあ、もしくはオープンソースのやつじゃないと、結構どういう処理してるかわかんなくて、で、ここがバッテリーの持ちに直結する、ものなんで、割と僕はペブルの時も自分で書きたい派だったんですよ。
うん。
なんで、でも自分で書くのがペブルの時は特にその時計の文字盤って難しいじゃないですか。
うん。
なんかアナログとかだと特に。なんですけど、SVG ではすごい簡単にできて。今自分のオリジナルのやつ使ってますけど。
僕はペブルじゃないや、フィットビットが提供してるデフォルトのやつから、アナログのやつに変えて3日ぐらい使ってたんですよ、
うん、
でかっこいい見た目かっこいいなと思って使ってたけど、まあ、正直何時なのかよくわかんないなっていう問題に遭遇してデフォルトに戻しました、
うん、
デフォルトはいいっすよ意外と作ってる人に言うのもなんだけど、
うん、
デフォルト見やすいんでいいっすよ。
どういうのでしたっけ。
デフォルトめっちゃ字がでかいやつです。
あ、なんかちょっと字が重なってるやつですよ、
ね、そうですそうです。
ああ、確かに。
上に日付が書いてあって、真ん中にでっかく時間書いてあって、下に心拍計とステップカウントがあるのかな？
いや、なんか僕結構アナログ派なんですよ。
うん。
今何時っていう時は、今何時っていう時と、幅を見たい時があって、何時までどんくらいかっていう。
はい。
ので、そういう時にその、アナログ使うんすよ。その一応僕はアナログとデジタル両方出るやつ使ってて、ピンポイントで時間が知りたいときはデジタル見て、なんか幅が知りたいときはアナログ使うみたいなのが染みついてるんで、
うん、
なんかアナログないと、こう、なんか、計算しないといけなくなっちゃうみたいな、なんか。
わかります。
変な感じで。
うん。例えばまあ、レイフンから、次のミーティング始まるときに、どれくらいかなっていうのが、まあアナログだったらビジュアルでわかりますからね。
うんうん。
うん、Mac とかもツールバーにアナログ出してますか、じゃあ。
出してないですね。
あれ確か両方出せるんだったっけな。どうだったかな。あ、ビューアーズアナログあるけど、両方は出せないのか、デフォルトだと。
パソコンだとアナログ使ってないですね。なんでかわかんないですけど。時計見るからですかね。
確かに。後ろが盛り上がってまいりましたけど。
そう。二人いるとやっぱりコントロールが難しい。
そっか。それ以外には何か情報出してるんですか？
いや、今、 バッテリー残量ぐらいですかね。
うん、
で、一応、カレンダーは、アプリを作ろうとしてます、一応。なんか、本当にリストを出すだけのやつ。
あの、ホームじゃなくてアプリってことですね。ウォッチフェイスじゃなくて。うん、
で、それの、なんか最後、最初、あの、一番直近の予定だけどっかに上げといて、それをフェイスから使おうかなとは思ってますけど。
うん、
そう、だからカレンダーの API がペブルの時あったんで、ペブル自体がカレンダー取ってきてくれるんで、どこでもカレンダーの情報使えたんですけど、フィットビットない、それがなくて。
そうですね。
そう、多分、そうやってやるのが一番いい気がしますね。
うん、
あの、文字盤の方でも API 叩いてとかだと、なんかすごく同じこといっぱい書かないといけないから。
そうですね。あの、どのスケジュール、カレンダーアカウント認証したときに、まあ何個もカレンダーが入ってるじゃないですか、その。
はいはい。
祝日カレンダーとか、友達の誕生日カレンダーとか、まあそういうのはどうでもいいので。
いやもうその設定画面はもうできておりましてですね。あの、OAuth 認証すると、そのカレンダー一覧がブワーッと出てきて、で、まあポチポチやって選んで、みたいな。
そうですよね。
そこまではできてるんですけど、
うん。
まあちょっと画面作る方がやっぱり難しいんですよ。なんか適当にこうコンパニオンから JSON 全部送るとバッファーがオーバーしちゃうとかあって、
うん、
一度に送れる量が限られてるんですよ。だからちょっとなかなか難しい。
はい。バッテリーはでももう限りなく正確に4日間って決まってるような気がする。僕の使い方では。
僕もそうですね。だいたい25% ぐらい1日で減っていく。
そう。で、4日目の朝にもうすぐですよっていうのが来て、まあシャワーとか浴びてる間に充電してっていう感じかな。
僕も毎日充電しちゃってますね、最近は。
あ、そうですか。
なんか、充電してるだけの時間あんま作りたくなくって。
ああ。
で、あんまりそのお風呂の時間とか長くないんで、4日貯めちゃうとお風呂だけだとカバーできないんですよ。
確かに。25% だったらまあ15分ぐらいでできるけど、100% までフルでやるには多分1時間以上かかりますよね。
うん。なんでまあ、バッテリーが下手ったらまた買えばいいっていう精神で、毎日、シャワーの時に充電台に置いてますね。
なるほど。まあ僕はこの、心拍計がついてて、寝てる間もつけられるっていうスマートウォッチ初めてなんで、
あの
スリープトラッカーがすげえよくできてんなと思って。
そうですね。
それだけでもすごい価値があると思ってますよ。
いや、フィットビットの時も、だから、ペブル2をつけてれば、ちゃんと睡眠トラックできたと思うんですけど、
うん、
いや、全然、フィットビットの方が睡眠トラックは良くて。
そう。
なんか今まで深い睡眠3、4時間あった、3時間ぐらいあったっていう出てたんですよ、ペブルの時は。
うん、めっちゃ多いですね、それ。
いや、でも、フィットビットにしたらなんか40分、50分ぐらいになって。
うん。
でもそれをなんか、比べられる機能あるじゃないですか、その同年代の。
そうですね。
人と。それと比べると、なんかその範囲内に入ってるんで。
40分っていうか、多分 15% ぐらいでないですかね、普通は。
ああ、はいはい。
だから6時間ぐらい寝て40分だったら全然普通だと思いますけど。
うん。そうそうそうそう。
うん。
だからなんかペブルの基準で見ると全然睡眠のなんか深さの眠り何を計測してるかが多分全然違うんでしょうね。
うん。とこの間日本行ってたんですよ、先週とか。
はい。
で、旅行に行って、まあ一つ問題としてはタイムゾーンが変わるとなんかその日の睡眠をどっからカウントするかっていうのがちょっとバグるというかおかしくなるんですよね。
うん、
まあそれはしょうがないなと思って諦めるんですけど、やっぱりでも旅行行くとこう時差ボケしてるからすごい変な時間に寝るわけですけど、それがちゃんと数字に出てきてて、普段はこう何時から何時まで6時間、7時間寝てるのに対して旅行に行くと2時間とか3時間っていう眠りが何回かに分けてなってたりとかして、まあ、そういうのを見て、よしよしって思って見てますよ。 だから、そこ、それだけでもすごいいいなと思いますね、フィットビット。
そうですね。
はい。
フィットビット昔、普通のなんかフィットネストラッカーだけのやつ使ってたんですけど。
ありましたね。
それと比べてもやっぱり心拍ちゃんと使ってるんだと思いますけど、
うん、
あの、だいぶいい感じに睡眠トラック出してくれますね。
そうそう。一番最初驚いたのは、フィットビットのアカウントをログインしたら3年ぐらい前の数字が出てきて。あ、まだ残ってるんだと思って。
そうですね。僕もそうでした。
うん、あれはステップトラッカーだけでしたよね。
ああ、そうですね。
うん、まあじゃあバグは直してくれることを期待するしかないですね。
いやでもめちゃくちゃ開発されてて、
うん、
今月の頭とかは毎日なんかあの Mac の画面見るたびにシミュレーターのアップデート通知が来てて、すごい頑張ってんなと思って。
いいですね。
うん。
あの前使ってた Amazfit VIP だ、 VIP 名前がアマゾンとフィットビット足したような名前だからすぐ忘れちゃうんですけど。アマゾフィットは、うん、良かったけど、やっぱりスリープトラックもちょっと弱いし、通知がちょっと変だしっていうんで、
うん、
使うのやめてしまいましたけど。うん。でも安いので、なんかとりあえず、ちょっとしたスマートフォン欲しいっていう人にはおすすめかもしれない。あと、画面がオールウェイズオンなんで、そこは良かったです。で、バッテリーが45日持つっていう。
一応ベルーサであのジョージオンを試しはしたんですよ。
うん。ウォッチフェイスでできますよね、なんかね。
ウォッチフェイスで、あの多分その電源つないでる時用の機能、電源つないでる時に常時つけられるように画面をオフにするのを切れる機能があって、
うん、
それで自分の作ったのをずーっと表示するようにしてみたんですけど、まあ、半分ぐらいしか計測してないですけど、多分10時間ぐらいしか持たないですね、それやってると。
うん。うん。Android Watch というか、あれはなんて言うんですかね。Android Wear でしたっけ？
はい。
あれはその中間みたいなモードがあって、アンビエントモードっていうので、その、画面はオンになってないけど、なんか数字だけ見えるみたいな。
ああ。
なんかそういうのがあるらしいですよ。バッテリーほとんど使わないで。
そういうのはいいですね。
うん。
なんか、Apple Watch より、反応、なんか手をこう上げた時の反応が悪いというか、
はい。
なんか、ちゃんと上げないと、ついてくれない感がすごいありますけどね。
わかります。僕、Apple Watch 使ってないんで比較できませんけど、あの、机の上でタイプしてて、今何分だろうと思って、腕をちょっとひねったぐらいではついてくれないっていう。
そうですよね。まあ、だんだんでもその、時計を見るときはなんか大げさに動くのが染みついてきてる感が。
まあ自分の体がね、それに適応していっちゃいますけどね。
いやでも10時間しか持たなかったですけど、その日はすごい快適でした。
うん、じゃあどうですか、これからはフェブルと併用。でももうすぐサーバーが使えなくなりますからね、フェブルは。
いやー、フィットビットですかね、とりあえずは。
うん。
この SDK は本当に僕は結構いいと思うんで。
はい。
うん。続いてほしいですね。
前にこの話したんですけど、Apple TV のアプリって作ったことあります？
ああ、あの、勝手にひな型ができる以外何もやったことないですね。
ああ、そうっすか。Apple TV はアプリ HTML というか XML と JavaScript で書けるんですよ。
はいはいはい。うん、ありますよね、
うん。そう。あれ結構良くて、その、デフォルトでついてる Movies アプリとかトレーラーアプリとかは多分全部あれで作ってるんですよね。
うん。
その、いわゆる、Apple TV のデフォルトでついてくるような UI は全部あれでできて、動画の再生とかも全部 HTTP で撮ってきて流せばできるんで、いいなぁと思って TVer を見るアプリとか自分で作ったりとかしてるんですけど、でも Apple 的にはなんかそういうのはなくしていく方向な感じが最近していて、
あ、そうなんですか。なんか出てきた時結構売りにしてたような。
そうなんですよね。3年ぐらい前はこのフレームワークはいけてるからみんな使えみたいな感じでやってたんですけど、
うん、
去年の WWDC ではその TVML に関するセッションは一つもなかったんで。で、みんなその Swift でどうやってネイティブな UI を作るかみたいな話をしていて、Apple TV 上で。
なるほど。
あの、まあ、ゲームとかの人はそれ必要なのわかりますけど、メディア系のアプリ、例えばフルとか Apple、Amazon TV とか、Amazon ビデオか、の人とかはちゃんとこれ使ってくれればもっと使いやすい UI なん、なんのになと思って。
いや、Amazon プライムは本当になんとかしてほしいです
わ。Amazon プライムだとあれ絶対 HTML で作ってますよね、UI。
なんか、たまにすっごいおかしくなって、
うん、
あの、カーソルが一個だけ動かせなくなるんですよ。なんか、バーって動いて。
そう。
あの、一個隣のタブに行きたいのに全部飛んで設定まで行っちゃうみたいな。
そう。
それも。
しかもあれ動かした時に自動で追従してくれなくて、クリックしないといけないじゃないですか。
ああ。
うん。あれも、その他の画面と全然 UI が違うしね。
確かに。
いや、あれはひどいんだけど。まあ、しょうがないですよね。あの、YouTube のアプリも変わっちゃったしね。あの、Apple TV の。
本当ですか？
うん。
それは、YouTube 別に、あれですけど、なんか、特に、不満を感じたことないですけどね。
あ、そうですか。確か3ヶ月ぐらい前に変わったと思うんですよ。YouTube アプリが。
本当ですか？
昔、その、いわゆる普通の、素の Apple TV アプリっぽかったのが、完全に Web ビューになっちゃって。
あ、
うん、もしかしたらアップデートしてないのかもしれないですね。
そうの可能性ありますね。なんか、まあ、あんまり YouTube のは Apple TV あんま使わなくて、なんか謎の、あの、子供向けの、なんか、
はいはい、
ペッパーピグっていうのがあるんですけど、
うん、
それを再生する専用機になってるんで、YouTube アプリは。
うんうん、
多分、それで気づいてない可能性ありますね。
まあ、それだったらいいかもしれないです。
うん。だいたいもう立ち上げるとそれが画面に出てるんで、それを選ぶしか多分してない。
ね。僕はでも日本の旅行に行ったんですけど、あとその前もスウェーデンとノルウェーに旅行に行って、
うん。
あの、Amazon の Fire TV を持って行ったらいろいろはかどってよかったですよ。
ああ。
あれは旅行に持っていくには最適なデバイスですよ。
Fire TV ってタブレットじゃなくて？
あ、じゃないです。なんというか、Chromecast みたいなやつですね。
あ、はいはいはい。
うん。あの、HDMI のとこにぶっ刺して、で、USB から給電すると数に見れるっていうやつです。
うん。
で、Chromecast と、まあ似てるんですけど、Chromecast はスマホとペアリングしなきゃいけないんですよね。
うん。
で、ホテルの Wi-Fi とかって、こう、まあ、LAN とかがむちゃくちゃなんで、あの、その Chromecast と自分のスマホが同じネットワークにいて、お互いが見えないといけないんで、それ多分難しいんですよ。
うん。
それやるのが。あとはその、ホテルによっては、Wi-Fi 使うときになんか部屋の番号とか入れなきゃいけないんで、ポータルで。
うん。
そういうのも Chromecast 難しくて、でも Fire TV はブラウザが乗っかってるんで、まあ、全く問題なく。いけるっつんで。
なるほど、いいですね。
うん。日本のテレビとかね、この間行ったホテルがね、もう42インチぐらいのめちゃくちゃでっかいテレビが部屋にバーンって置いてあって、それでずっとネットフリックスを見るっていうことをしてました。
そうか。一回僕もクロームキャスト持って行って使ったことはありますね。
うん。
なんか、アメリカのエアビーで借りた部屋？
はいはい。
がなんかスマートテレビだったんですけど、なんかすっごい遅くってなんか、なんかもう、ボタンを押してからメニューが出るまでなんか1分ぐらい待ってるんじゃないかみたいな。
それは Android TV ですか？
何なのかちょっとわかん、多分 Android TV なのかな。
うん、
で、なんか一応念のためと思って持ってきてた Chromecast を挿したらすごい快適だったっていう。
そうそう。僕もちょっと前までは HDMI ケーブルを持って行って Mac をつないで見せたんですけど、まあそれはちょっとめんどくさいですね。 やっぱスタンダローンでベッドでリモコンでポチポチできるのはやっぱりいいなと思って。
うん。
ネットフリックスははかどると思って見てましたよ。
なるほど。
でもこれからはでもオキュラス GO になるかもしれないですけどね。
あ、オキュラス GO。
うん。
そうか。あれと、僕買ってないんですけど。
あ、本当ですか？
そう。なんかね、リフト持ってるんですよ、僕。
ああ。
で、なんか、でも、オキュラス GO で流行ってるアプリが、まあ使えないんで、
うん、
なかなかね、そのためだけになんか買うかもしれないですね。
いや、もう、わかんないですけど、値段的に、まあとりあえず買えばいいんじゃないみたいな感じの値段じゃないですか。2万円ちょっとだし。
確かに。
で、わかんないです。リフトの設定がわかんないですけど、やっぱ、何も持たずに、とりあえず電源つけて被ればできるっていう、この便利さはすごいですよ。
いや、リフトはやばいですよ。まずパソコンに HDMI ケーブルと USB ケーブルを2つ刺さないといけなくて、
はい。
それは、オキュラス自体につなぐものであって、さらにそのセンサーがあるんで、センサーも USB でつなぐんですけど、
うん。
ヘッドセットだけだとセンサー1つでいいんですけど、なんか、コントローラーを使ったり、あと360度のやつ対応しようとすると、センサー2つ必要で、トータルケーブルが4本必要。
うん。
いや、もう、本当にワイヤレスにならないと多分流行らないですね。
ね。
うん。でも、その代わりトラッキングは完璧なんで、
うん。
うん。すごい、それは自然ではありますけど。
オキュラス GO は、3D Mention of Freedom っていうんですかね。
うんうん。
でも基本を使ってる分には全く問題ないですけど、聞いた話だと、その電車とかバスとかみたいに、その乗り物自体が左右に動くところで使ってると、そのずれたっていうのはトラッキングしてくれないんで、なんか車が右に曲がると画面も左に行ってしまうみたいな、そういうことがあるらしいですよ。
まあ、でもそれしょうがないのかな。
うん。まあ僕はもっぱらネットフリックスを見たりとか、そういう目の前にでっかい画面があるっていう用途で使ってますけどね。
ネットフリックス普通に見たいんですけど、
うん。
リフトにはなくてですね。一応そのパソコンの画面を VR の中に出すアプリとか、そういうのあるんですよね。そういうの使えばまあ一応できるはできますけど。
リフトってブラウザあります？それもその PC でミラーリングでやるのかな？
そうですね。
オキュラス GO はブラウザが載ってんですよ。
あ、
で、多分 Android の Chrome ベースだと思うんですけど、結構カスタマイズすげえよくできてて、
うんうん、
そのほとんどの動画サイトの動画フルスクリーンにしてみて、それでなんかいろいろサイズとか変えられたりとかするんですよね。
なるほど。
うん。
そう、まあ、もう出すのがめんどくさすぎて、ほぼ、稼働してないですね。
うん。僕も前 Google Daydream 持ってて、やらなかった理由は、スマホをケースから出して入れるのがめんどくさいっていう、その一点だったんで。
確かに、ケース使ってると。
そう。
うん。
あとは、まあ一つ、実装上の問題として、その、ロック状態が勝手にかかっちゃうことがあって、一回アンロックして、そのデイドリームに刺して被ったらなんかの拍子にロックかかっちゃうと、またもう一回出して指紋認証しなきゃいけないんですよ。まあこれは最悪だなと思って。
うん。
うん。
そうですね。多分スカイリムっていうゲームあるんですけど、スカイリムの VR がセールになったらやろうかなと思ってますけど。
そっか。まあ、ハンマー激しいゲームは僕やってないし、多分、あんまゴー、オキュラスGOに向いてないのかなと思いますけどね。スペック的に。
うん。うん、そう。あんまり、全然 VR を使ってないっていう。
そっか。僕はこう、疑心暗鬼でしたけど、GO はなんだかんだでほぼ毎日使ってるんで、割とすごいなと思って。
いや、なんかやっぱみんながこう、GO を買い出して、いろいろ流行り出してきてるのに、これリフトじゃ動かねえのかっていう。
完全に置いてけぼりですね。アーリーアダプターだったのに。
そうなんですよね。
はい。他はどうですか？
そうっすね。テレビつながりだと、ダゾーン。
はい。これ、スポーツサイト？
そう、これは、なんか、数年前だと思うんですけど、日本に来ていて、で、もうサッカーとかはもうほぼこれしか見えない状態に今なっているらしく、
うん、
僕はサッカー見なくて野球と F1 なんですけど、野球もですね、結構ダゾーンが良くて、野球って結構、こう、解説者がもう老害がはびこっていて、なんか入れ替わりがもうずっとないんですよ。解説者の。でもなんか、おじいちゃんばっかりがこう、解説してるんですよね。普通の CS 放送とかだと。
うん、
でも、ダゾーンは、まあ、それを同じ放送してる時もあるんですけど、なんか全然、今までテレビに出てこなかったような若い人たちが解説してたりとかして、結構いいですね。なので、今野球はダゾーンで見てまして、で、F1 なんですけど、F1 もダゾーンでいいかなと思ったんですが、僕は中学校ぐらいから F1 見てて、河合ちゃんっているじゃないですか。
うん。
ピットレポートしてたんですけど、当時。
ええ。
その人がないとなんか F1 を見てる感じがしなくって。ダゾーンは結構、普通に F1 中継にもおなじみの解説者が出てたりはするんですけど、河合ちゃんは来てくれないので、そこがちょっとダメで、結局今年は2戦目ぐらいでもう一回富士を契約してしまい、
うん、
って感じですね。
河合ちゃんは今もピットレポートなんですか？
いや、今もう普通に解説で。
解説ですよね。
そうですね。多分ピットレポートやってた時って地上波でやってて、
うん、
予算とかもちゃんとあったんで、人をいっぱい投入できたんじゃないかと思ってるんですけど。
あ、確かにピットレポートはまあ現地ですからね。
そうそうそう。で、いや、あれはすごく良かったんですよ。やっぱり。あ、フェラーリ準備してますみたいな。とかなんか、クラッシュした人に、なんか行ける人はその場でインタビューとかもしてたし。
うん。
かなり、あれは良かったんですけど。まあもう、そういう感じではないんですけど、やっぱりもう、安定の河合ちゃんなんで。
そうですね。
うん。
河合ちゃんは奥さんが芸能人だった気がする。
そうですね。鈴木保奈美。
ああ、そうですよね。
だったんですかね。
そうですね。そうだそうだ。
いや、それもすごい不思議な話ですけど。
そうそうそう。河合ちゃんね。今宮さんとかまだやってんですか？
やってますよ。今宮さん一時期やばかったですけどね。
やばかった。
いや、これ、あんまり、
ああ。
ファンの人がいるとあれなんですけど、なんか、あーとか言ってる間に終わってしまうみたいな。でもなんか、最近復活してきてなんかちゃんと解説してくれてますけど。
僕はアメリカで見てて、今年は ESPN というチャンネルに放送権が移って、
うん。
良くなったことの一つは CM がなくなった。これはまあ当たり前かもしれないですけども、去年は NBC っていうところが放映権持ってたんですよ。
うん。
で、レースのすげえいいとこで CM 入れるんですね。で、悪い時は CM 本当に流れてるだけ。まあ、最悪、その画面には出てる。左側にレースが出てて、右側に CM が出てるみたいな時もあったんですけど、
うん、
まあでも CM 入れるタイミングも本当悪くて、その1回目でみんながピッと入る時とか、なんでここで CM 入れるんだみたいな。で、CM 開けたらなんか順位が入れ替わってるとかね。あって。
そうですよね。
ほんと最低だなと思ったんですけど、今年は、1戦目でそれやったんですよ、ESPN が。
うん。
で、まあ僕とか結構、ツイッターでクレーム書きまくったら、2戦目からは CM がなくなりましたね、レース中は。
おぉ、素晴らしい。
やればできるじゃんと思って。
そうですね。ていうか、モータースポーツ、切れ目ないっすからね。
そう。うん。まあ逆に言うとあんまり向かないスポーツっていうね。
うん。
テレビ中継に。そのアメフトとか思いっきり切れ目がもうどんどん入るから、CM バンバン入れられるけど、野球とかもね。
そうですね。 まあ僕、なんで有料放送なのに CM 入るのかなっていう疑問はありますけどね。
そう、そこですよね。
うん、
そう、あと、日本の CS の野球放送は、もう同じ CM しかやってなくて、あんまり意味がないのではないかと思ってるんですけどね。ずーっとしじみの話してますよ。
なんでそれ。
わかんないですけど、なんかしじみの健康食品があって、もうなんかひたすらその CM が流れてるんですよね。子供とか覚えちゃってますからね。
今ネットで、ツイッターで質問がありますけど、ネット放送だとライブがちょっとずれる問題とかはあるそう。
あります、
うん。F1 ってなんかタイミングアプリがありますよね。その、リアルタイムで見れるやつが。
あ、そうですね。それがですね、ダゾーンはついてますね。F1 放送が2つあって、F1、普通の F1 ってやつと F1 ゾーンっていうのがあって、F1 ゾーンはなんかライブタイミングみたいなのが表示されつつ、なんか画面が4分割ぐらいされてて、ライブタイミングとなんか、誰かのオンボードと、普通の放送のやつと、みたいなのがあって、意外とテレビで見るとそれはいい、良かったですけどね。
めちゃめちゃマニア向けですね、それ。
あ、でも、僕は富士に戻っちゃったんで、ちょっとあれですけど。それは結構良かったですね。
あ、
あとは野球は、もう、速報アプリとか入れるとダメですね。
うん。
特典のプッシュ通知が来てから、その事件が起こるみたいな感じなんで。なんか未来がもう、起こって、何が起こるか分かった状態で再生されてしまうっていうのはありますけど。
まあでもデジタルテレビも実は何秒か遅れてますからね。
そうですよね。
この間っていうか、サンフランシスコジャイアンツの球場の隣で野球の試合をテレビで見てたら、球場の方から歓声が上がって、で何秒か後にテレビで流れるっていう。
そうですよね。
そうそう。
うとうととかしてるといいですけどね。
うん。
ピコーンって通知が来て、はっと思って見たら。
スキップバックしなくていいという。
そうですね。野球とかは結構それはあります、あるんで。
うん。
まあ、どっちもどっちかなって感じですね。
まあ、老害問題は、テレビ局とかはありそうですね。だいたい僕が見てた頃も、まあ日本テレビとかね、解説者プールが本当に何人かしかいなくて、みんなおっさんっていうか老害っていうか。
そう、特に野球だとなんて言うんですかね、その若いって言っても結構いい年してます。40代、50代ぐらいの解説者って、
うん、
実際プレー見てた、僕らが応援してた人たちがやってるんで、なんか全然親近感が違うんですよね。
うん。
うん。現役の頃を知ってるのと知ってないのかで、うん。チンプレー、コープレーですごい有名になった中日の宇野さんっているんですけど、
うん、
宇野さんダゾーンで解説者やってて、すごいですよ。
宇野さんはでも指導者じゃないですよね。やってた？コーチとかやってたんですか？
やってましたよ。一応中日のバッティングコーチでやったことありますね。その時も逸話を残してるんですよ。選手の胴上げに、コーチ陣は普通は参加しないんですけど、
うん、
宇野さんはもう一番最初にベンチを飛び出していったっていう。
優勝した時？
そうですね。
あ、そうなんだ。あれは監督を選手が胴上げするだけなんですね。
コーチとかは出ていかないらしいですね。
あ、本当はしないんですね。
うん、
ウケるな。
そう、結構現役の時応援してた。あ、宇野さんはもうギリギリ、僕小学生の時とか、
うん、
ギリギリ知ってるぐらいなんですけど、それでも全然やっぱりいいですね。
うん、野球はもうほとんど今地上波とかでやんないんですかね。巨人戦はやってる？
巨人と、あと名古屋の東海テレビとかは普通に名古屋ドームの試合はほぼやってるんじゃないかな。
うん、
ただこっちだと見れないですけどね。
僕としてはもう延長しなければそれでいいですけどね。
ああ、確かに。
僕は日本のテレビ番組録画できるんですけど、昔使ってたやつは追っかけてくれるやつだったんですよ。
うん。
で、今使ってるやつは時間指定でしかできないんで、
なるほど。
延長されると困りますね。
確かに、うん。後から見ると何が起こってるか分かんないっすよね。
分かんない。あれ?と思って、最初の5分ぐらいしか撮れてないみたいな。ありますからね、
うん。地上波はもうほとんどないっすよね。
うん。ダズーンはいくらぐらいなんですか ?3000 円ぐらい?
いや、1000、安いんすよ。1000いくらですよ。
ええー。
1700円とか?
そっか。
あ、でも、1750円ですね。
うん。
俺、いろいろ不満点があるんですよね。いや、なんかもう、ほとんど僕は、野球でも中日の試合しか見てないんですけど、
うん、
毎回中日の試合を選んでるんで、普通だったら、中日の試合をやってるときはそれをトップに出してほしいんですけど、
うん、
そういう心配りがないんで、毎回こうなんか、奥の方からこう、探して、うん、なんか野球は結構、ダゾーンの中で、なんかプライオリティが低いのか、トップに、トップだとすごい、後ろの方にあることが多くって、
うん、
なのでなんかスポーツ一覧から野球を選んでそっからなんか選ぶみたいなことが必要になって要は覚えといてくれればすぐ見れるのになぁと思ってるんですけど、うん、
これってライブのみですか?
いや見逃しもありますねある程度の期間
それは予約しとかなきゃいけないんですか?
いやそんなことないですよ何でも見れますよ
あそれいいですね
うん、結構いいですね。F1 とか意外と見逃すんで、それで見たりとかしますね。予選とか特に見逃すんで。
うん。F1 は、まあ、場所によりますけど、予選とかは全部録画で見てます、僕も。
うん。
YouTube TV っていうね、その YouTube は名前だけなんですけど、ケーブルテレビを全部ネットで見れて、録画もできるっていうのがあるんですよ。
ほうほうほう。
それを使ってます、僕は。
なるほど。
で、それは、良いのは、好きなチームとか、好きなスポーツ入れとくと、それに関連したやつ全部撮ってくれるんですよ、勝手に。
ああ、それ欲しいんですよね。
そう。今聞いてて思ったのは、だから、僕はまあ野球はまああんま見ないんですけど、まあ、バルセロナとか入れとくと、バルセロナのリーグの試合も出るし、チャンピオンズリーグの試合も出るし、そういうのが全部こう出てくるんですね。
なるほど。いいっすね。
それは Google よく頑張ってるなと思いますけど、ちょっと高いんですよね。まあケーブルテレビをアメリカで契約するのに比べたらめちゃくちゃ安いんですけど、でも今入ると多分40ドルじゃないかな、月。全込み込みで。
なるほど。
うん。
まあでも今までダゾーンなくて、CS で野球見ようとすると、
スカパーですか?
スカパーですね。すっごいいっぱい契約しないといけなくって、このホームの試合によって放送局が違うんですよ。
うん、
なので、なんか、こう、中日ホームだけで良ければ J スポーツだけでいいけど、巨人戦とか阪神戦とかも見たいってなると、だから5000円とか言ってましたけど、普通に。
うん、
で、それを払って、その、おじいちゃんの解説を聞くっていう。感じだったんで。まあ、うん、だいぶダゾーンは良いですよ、
うん。
ただ、中日の場合に限っては、たまに放送されないことがあるんです。なんか、ローカル局が完全に権利を持ってる日があって。うん。まあ、そういう時は J スポーツも出してないんで、一緒なんですけど。
うん。すごい細かいドラゴンズ情報ですけどね。
そうなんですよ。
でも、アメリカも似たようなのあって、サンフランシスコに住んでる人はサンフランシスコジャイアンツの試合はネットで見れないみたいなブラックアウトみたいなのが設定されてる時があります。
ああ、それありそう。
地上波でしか見れないとか。
うん。
うん、謎なんですよね。はい。ダズーンおすすめ。
ものによってはですね。
ものによっては。
ああ、でも安いんで、だいぶ安いんで、それを考えるとすごいおすすめな気がしますね。
うん。はい。
うん。
他はどうですか?
なんか気になるのありますか?
シンカリオン。わかんないですけど、全く。
シンカリオンっていうアニメなんすかね。一応アニメがやっていまして。
うん。
新幹線のアニメなんですよ。
はい。
正確に言うと新幹線が変形してロボットになるアニメなんですけど、新幹線が変形してロボットになったものをシンカリオンっていうのかな。
はい。
で、このアニメがですね、めちゃくちゃよくできてて、僕も全然知らなかったんですけど、息子がなんか友達から仕入れてきたらしくて、なんか突然新幹線ってシンカリオンになるんだよ、みたいなこと言い出してきて、で、何のこと言ってるのかわかんないからググったら出てきて、で、ちょっと見てみたら、めちゃくちゃこれがよくできててですね、もう、鉄オタのための、新幹線オタクのためのアニメなんですよ。
おう、
もう、なんだろうな。JR が普通に協力してるんで、本当のその新幹線の名前そのまま出てくるんですよ。
うん、
で、まあ、全然興味ない人何も面白くないと思うんですけど、第1話からして、最初なんか謎の新幹線みたいなのが夜中に現れるんですよ。
ほう、
で、それを見た整備の人が、こんな時間に、イーストアイ走ってないしなーみたいなこと言うんですけど、イーストアイ説明なしで出てきたわと思って一応説明しとくと、整備用の新幹線みたいなので、
はいはい、
ドクターイエローって有名なのあると思うんですけど、それのなんか北陸とか東海、東北バージョン、
うん、
で、そういうの説明なしに出てくるみたいな。でもうちの息子とかは完全に分かっていて、
うん、
いや、イーストアイじゃないよね、みたいな感じで言ってて、で、主人公は小学校の男の子で、その子もすごい新幹線オタク。
はい。
で、お父さんは元新幹線の運転士みたいな。なんだけど、今は謎の、新幹線博物、鉄道博物館の館長をやってるというのが表向きの姿で、実は、そのシンカリオンの研究所が地下にあって、そこの職員だみたいな感じなんですけど、いや、もうお父さんと子供っていう、なんか結構この構図は最近流行りなのかわかんないんですけど、お父さんを捕まえるって子供と一緒に見させるっていう、
うん、
だからお父さんも結構楽しめるんですよ。
はいはい。
感じで、まあ息子がいるお父さんはかなりグッとくる作りになってて、ちょっと前にやってたドラえもんとかが完全にそういう同じような息子とお父さんっていう話だったんですけど、僕は息子と見に行ってすごい泣いてましたけど劇場で普通に泣いてましたけど、
うん、それヒゲポンさんも言ってましたね、それね。
ああ、言ってましたね。うん、そうそう。すごい良かったんですよね。ストーリーとかむちゃくちゃで突っ込みどころばっかりなんですけど、普通に泣いてしまう。
まあでもそうやって親の世代を捕まえて、親の世代が楽しめつつ、でも子供もそういう鉄オタの道に連れて行けるっていう。
そう。
入門として入れるっていうね。
そうですね。
うん。
いや、もう本当にその、新幹線の CG がよくできすぎてて、めちゃくちゃかっこいいんですよ。
それ日曜日の朝とかにやってるんですか？
これ多分地上波でもやってると思うんですけど、普通に YouTube とかで全部見れるんですよ。シンカリオン TV みたいなチャンネルがあって。で、もうこれはおもちゃを買わせるビジネスモデルだと思うんで。
確かにね。うん。
うん、いろんな人に見てもらってっていう。
まあ、JR がでもフルで公式サポートしてるっていうのがいいですね。
いや、でもちょっと見せるべきか見せないべきかは悩んでます。
ああ、ハマってしまうかもしれないからってこと？
ハマってしまうし、なんかちょっと、なんていうんですかね、ステレオタイプな家族なんですよ、主人公のところが。
ああ。
なんかお父さん働いてるけどお母さん働いてなくて、お父さんは休日、なんか遅くまで寝てるみたいな。
あ、
そういうの、なんかそんな家庭は今あるのかっていう
確かにね。
結構子供とか見てもそれよくわかんないんじゃないかなと思ったり、
うん、
ちょっとよくできすぎてて めちゃくちゃ影響を受けるだろうなっていうのと。
確かにね。
ちょっと考え中ですね。自分一人で見ても面白いんで、自分一人でとりあえず見ようかなと思ってますけど。
そっか。シンカリオ。まあ、鉄オタの人。鉄オタの中でも新幹線オタっていうのに限定ですかね。
そうですね。もう完全に主人公は新幹線オタなんですよね。うん、
はい。なるほど。
あの、YouTube でも見えるんで。
そうですね。
宮川さんもぜひ。
結構でも話数がもう20話ぐらいありそうな。
そうみたいですね。僕まだ全然数話しか僕見てないんですけど。
ええ。なんか全然、テックというか、プログラミングとかの話聞いても何もしてないですけど。
確かに。
まあいいですかね。
あ、でも、フィットビット SDK は一応。
確かに。
そうですね。
ええ。
うん。
最後に、じゃあその、おまけ程度に。
はい。
アーチリナックスの話っていうのがありますけど。
ああ、アークリナックス。
はい。
これ、おまけ、あの、前に多分出た時に Linux 使ってるみたいな話したような。
したかもしれないですね。
ま、あの、メインの、その作業のパソコンを全部 Linux にしていて、多分前回言わなかったんですけど、Linux のディストリビューションに Arc Linux っていうのを使ってるんですよ。
うん。
で、これがすごく僕にしっくりきてて、
ほう。
で、あの、まあ、Ubuntu とかだと、なんかバージョンがあるじゃないですか。Ubuntu なんとかみたいな。
プレサイスとか。
そうそうそう。
トラスティとか、ゼニアルとか。
そう。で、ロングサポートのやつ使ってても、まあ3年ぐらい。で、古く、あの、サポートがなくなるみたいな感じなんですけど、まあ、Arc はそういうのがなくて、基本最新版1個だけ。なんですよ。
うん。
なんで、まあたまに壊れるんですけど、でも一応なんか、ずっとそういうディストリビューションを更新する必要がないっていうのと、すごくユーザーが多い。多分 Ubuntu 並みに、エンジニアの中では多分 Ubuntu 並みに多くって、
うん、
なんかこう GitHub にあるプログラムとかをインストールしようとした時に、まあインストラクションとかに Ubuntu と並んで、Arc Linux はこうですみたいなのが、ほぼある。
うん。
人によってはなんかアークリナックスの方が上にあったりとかして、そういう人はすごい好印象なんですけど。で、ユーザーが多いのかよくわかんないんですけど、すごいウィキとかも充実してて。
そうですね。
で、あとは、パッケージマネージャーがあるんですけど、ユーザーがそれを作ることもできて、で、それがすごく充実してて、Mac のホームブリューみたいな。
うん、
感じで、それがオフィシャルにあるみたいな。で、だいたい自分でなんかメーク走らせたりすることはほぼないですね。
うん。
うん、今までは結構、昔、シンクパッドで Linux 使ってたりするとき、Ubuntu 使ってたんですけど、そのときより全然なんか快適に使えてる感じですね。
うん。
あとは余計なものが入らないのが、すごくいいかもしれないです。
うん、うん。
今、普通にログイン画面とかはテキストで、テキストの画面でログイン画面、ログインして、そのままスタート X で X 上げるみたいな。それすら入れてないみたいな、感じなんですけど、その方がコントロールしやすくって全然いいなっていう、感じで。
うん、
サーバーとかで使うのは全くお勧めできないんですよ。たまに壊れるんで。一応でも、自分のとこだと全部その、過去に落としたパッケージがキャッシュにあるんで、壊れたら戻せばいいみたいな。
うん。
感じなんで、そんなに困ってはなくて。
ええー。
ついでに、Linux をメインにしたことによって今まで使ってた MacBook を全部真っさらな状態にして、
うん、
で、ほぼデフォルトで Mac を使ってるんですよ。iOS アプリの開発とかは、それがすごくいいですね。
ああ、余計なものを入れなくていいっていう。
そう、OS のアップデートに躊躇しなくなったんで、
うん。
なんか今 X コードは、最新版はもうハイシエラでしか動かないですね。
はいはい。
でも結構同僚とかは上げるのを躊躇してて、めちゃくちゃ気持ちわかるんですけど、
うん、
デフォルトで使ってればそんなの何も関係なくすぐ上げれるんで。
確かにね、カスタマイズもほとんどしなくていいですからね。
そうそうそう、今ね日本語入力できないですね僕の Mac。 そういう感じですけど、かなりそのやっぱ Mac に不満があったんだなっていう。
Mac のダーウィン環境にいろんなものを入れるっていう、
うん、
その、まあ、一個で全部完結するって意味ではいいんですけど、
うんうん、
結構 Mac 自体の OS が毎年アップデートするしね、何かしら動かなくなるしね。
そうそうそう。
っていうのありますね。特に最近の MacOS のアップデートは、そのルートでできることが少なくなったりとか、
うん。
うん。なんか DNS 周りが変わったりとか、C のコンパイラー変わったりとか、まあそういう結構ドラスティックな変更入れてきますからね、Apple が。
そうなんですよ。
うん。アークリナックスね。まあ、僕の中ではというかエンジニアの人はよくアークリナックスを知るのは、システム D を Google で検索するとアークリナックスが出てくるっていう。
ああ、ウィキですよね。
めちゃくちゃシステム D とかジャーナルコントロールのその説明がめちゃくちゃ充実してて、オフィシャルのドキュメントより充実してるから、そっちが Google で出てくるんですよ、最初にね。
確かに。
だからあれ見るとシステム D ってアークリナックスのもんなんだって思っちゃいますよ、最初は。
そうですね。僕もなんか Windows の VM を、多分この話しましたよね。Windows の VM を、GPU、つけて動かしてるみたいなのを検索するとアークリナックスのウィキが出てきて、すごい充実してるんで、それで知ったんですよね、アークリナックス。
はいはい。
うん、
パッケージが、ユーザーが作って充実してるっていうのは、
うん、
こう昔の FreeBSD ポーツのような。
ああ、確かに。
うん。あと Gen2 とかもそうですかね。
確かに、そうですね。
うん
うん、そう、あ、多少、微妙にたまに壊れるけど、すぐ治るし、あと、なんか Ubuntu とかと違って、いつも最新なんですよね。
うん。
例えば React Native とかだと Node.js とかが割とアップデート多いんですけど、どんどんどんどん追従してくれてるし、
うん。
うん、まあ React Native、ちょっとバグって、最新のノードだとテスト通らなくなっちゃってあれなんですけど。一応なんかそういう常になんか新しいものを使い続けられるのはまあまあいいっすね。
うん。いやー、Ubuntu のバージョンアップは、まあサーバーサイドの話ですけど。
うん。
まあ、めんどくさい。
そうですよね。
うちはプリサイスという12から、14のトラスティースキップして16のゼニアルにアップデートしたんですよね。
うん。
で、もうシステム D に変わったから、もうそれでいろんなものが変わって、
ああ。
そのログの見方とか違うし、コマンド再起動するときどうやってやんだっけみたいなのとかも違うし、
うん。
まあ全体としては良くなってると思うというか、システム D に全部集約していってるから、なんか違うコマンドで、プロセスによってやり方が違うとかいうことがなくなって良い方向だとは思いますけど、
うん、
最初はちょっと慣れないですね。
そうですね。
はい、ウィキページがあるぐらいだから、アークリナックスもシステム D 使ってるんですよね。
そうですね。あと、いろいろないです。
ん？
ネットスタットとか、ないんですよ、コマンドが。
うん。
デプリケイティッドだから、って言って、一応、アークリナックス、ネットスタットとかで検索するとこれ使えみたいなのが逆に出てくるんですけど、
うん、
で僕は覚えられなくていつもそうやって検索して使ってるんですけど、うん、SS コマンドですね。 SS コマンド使えみたいな。
結構 Unix のコマンドは割とすぐデプリケートされて、
普通はでも残すじゃないですか、
ね、まあね、 今もだからトレースルートとかはもう普通は使わないで MTR とか使うけど、
うんうんうん、
そういうのもね、しばらくぶりに使うと、このコマンドないのみたいになりますよね。
そう。まあほぼ僕、ローカルのパソコンでネットスタットって、なんか、誰かわかんないけど、ポートを使ってるぞみたいになった時に、そのプロセス調べる時ぐらいしか使わないんで、
うんうん、
だから滅多に使わないんですよね。だから余計覚えられないっていう。
まあでもドキュメンテーションが充実してるっていうのはいいですよね。あんまウィキがヒットしてするぐらいだから。
そうですね、
うん。うん。
でもまあ一応日本のポッドキャストなんで、日本人の人向けに言うと、アークリアックスの日本のウィキは結構更新されてないことがあって、
うん、
あの、一応その、情報を見たときに、イングリッシュの方と見比べるようにした方がいいですね。
ソースを見た方がいい。
うん。結構、うん、あ、ものによってはすごい追従されてるけど、ものによってはすごい古かったりします。
うんうん。はい。
はい。
まあ、そんなですかね。
そうっすかね。
ええ。
これ、宇宙の話はどうっすか？
ああ、いいっすよ。ISS ですか？
これこそおまけなんですけど。
ええ。
あの、ISS ってあるじゃないですか。国際宇宙ステーション。
はいはい。
これが結構肉眼で見れるんですよ。
うん。
で、そのきっかけは、宇宙兄弟っていう漫画があるんですけど、その宇宙兄弟の子供時代、あれって結構未来の話なんで、子供時代が今現代みたいな感じなんですけど、
はいはい、
子供時代によく ISS を見に行っていたっていう描写があって、で、ISS 見れるんだなと思って調べたら、なんか ISS の場所を、こう、AR で出してくれるアプリがあって、
うん。
で、それがすっごいよくできていて、あ、携帯がどっか行っちゃった。
スマホでかざすとわかるってことですか？
そうですね。スペースステーション AR ってやつなんですけど、リストで、今後、何時の何分に、この明るさで見えますっていうのがリストがまずあって、
うん、
で、この明るさ良さそうだな、みたいなのを選ぶと、その、AR でこう、どの方向から何時に出てきます、みたいな。もちろん、あの、ライブモードもあって、ライブにすると今ここにいます、みたいなのがちゃんと出てきて、
うん、
で、あの、すごい明るく見えるときは、その、どの星よりも明るく見えますね、ISS。
うん、
で、すごい、スーッと、あの、動いていって、結構感動しますよ。人によると思いますけど。
うん。
うん。
ISS からに、あの、地球を撮ってる映像とかも見れるんでしたっけ？ツイッターとかでも。
ああ、そうなんですか。
そういうの。わかんないけど。
ちょっとわかんないですけど。
ええー。それは何？宇宙兄弟を見て、見たいなと思ったってことですか？
見たいなと思いまして、見たらすごい良かったっていう。何がいいのかは分かんないんですけど。
今まで、その上まで宇宙オタとかだったわけではない？
出会ったわけじゃないですね。まあ、ロケットとか普通に好きですけどね。
うん。
うん。あ、でも子供はめちゃくちゃハマりましたね、そっから、ロケットに。特に今なんか、スペース X とかがすごい、ペースで打ち上がってるから、
うん、
あの、よく見てますけど。あ、それもまとまってるサイトがあるんですよね。spaceflightnow.com っていうとこに、
うん、
ラウンチスケジュールがガーッとカレンダーになっていて、
はいはい、
で、いろんな、まあ、ファルコンだけじゃなくて、ソユーズとか、H2A とか、
うん、
そういうのも全部こう、スケジュールが見えるんで、そういうのを見て、息子に見せてますけど。
僕は、あの、中高が、地学部天文班だったんで。
おぉ。
あの、宇宙系というか天文系は興味ありますよ。
いいっすね。
うん、でも、なんかね、地学部天文班じゃないですか。
はい。
だから地学部の中に地質班っていうのと天文班っていうのがあるんですよ。
ほうほう。
まあ、だから、どうですかね。やってる内容全然違いますよね。地質班と天文班は。
うん。
まあ、どっちもその、地質班はすごい、その、地球を、 地質を掘って化石とか見つけて研究とかするんで、なんかすごいこう昔を見るっていう感じがする。地球の歴史について学ぶ感じがする。何を学ぶかというと。
なるほど。
うん。で、天文は、まあ実は見てる星っていうのはすごい何十年も前のものだったりとかしますけど、
うん。
何光年も前だったりしますけど、でも、まあ宇宙開発とかあるんで、結構今のものだったり未来のものだったりするんですよね。
うんうん。
あ、それで天文いいなと思って天文班入って、天文班の中に、なんだっけな、なんか気象科と流星科と宇宙開発科っていうやつがあって
ほう、
まあこれ中学生だから、中学生とか高校生だから、こう会社の真似をしたがるわけ。
なるほど。
部とか班とかあるから、その下は何かっていうと科っていうのがあって、で宇宙開発科っていうところは僕はいなかったんですけど、
うん、
まあ何人かいて、そういう NASA とか、
うん、
宇宙開発をしているいろんな事業者とか、そういう基地とかの研究というか勉強をしていましたよ。
いや、いいっすね。うん。いや、相当夢がありますよ。
うん。その車の自転だったり、新幹線のアニメだったり、ISS だったり。男の子が大好きそうなものばっかりですね。
いや、もうオタクすぎてやばいっすね、うちの子は。完全にオタク気質ですよ。
それはオタク気質だからなのか、サイボさんがそういうのを見せてるからなのかっていうね。
まあ、与えてますけど。
ええー。まあ、アクセスしやすい世の中になってますからね、そういう情報に。
確かに。
昔だったらそういうのはいろいろ調べないといけないし。
うん。
ねえ。でもインターネットで全部わかりますからね。
うん。あんなロケット自体にカメラがついてるなんて想像しなかったですよ。
うん。
うん。
スペース X の打ち上げとか見ました？
あ、見てます、見てます。すごい。うん、熱いっすね、あれは。あ、しかもスペース X の未来の予想 CG みたいな。
はいはい。
のも息子に見せてますよ。めちゃくちゃ熱いっすね。
あれは、四季行がやってるところがすごいですもんね。
うん。
放送も、配信も、実況とかも全部自分でやってますからね、自前で。
うんうん。
うん。
いや、でも、この飛行機の代わりにロケットを使って海外に行くっていう世界観はすごいんですけど、
うん。
めちゃくちゃ乗るの怖いだろうなと思って。
スペースファルコンで2時間でなんかアメリカからヨーロッパまで行けるみたいなやつですか？
そうです、そうです。
うん。あれはね、
うん、
まあ、着陸がちょっと心配ですよね。まあ、両方か。
いや、両方ですね。
まあ、何回か失敗してますもんね、スペース X も。
そうですね。最近はでもないですけどね。
うん、
うん。いや、他の民間の会社も最近そういう、名前忘れちゃいましたけど、ブルーなんとか。
はい。
もう最近その人を運ぶやつのテストフライトしてて、それの方がかなり人を運ぶ感あって、怖かったですけどね、見てて。
怖かった。
最後の着陸がパラシュートなんですよ、そっちは。ブルーなんとかは。
ああ。
これ開かなかったら死ぬだろうなとか思って。
それはどっからどこまでってあるんですか？
それも同じ感じじゃないですか。そのテストフライトは本当にすぐ近くに降りてきてましたけど。
うんうん、まあね。なんか山の中とかに着陸してもねっていうのもありますしね。
うん。
そっからバスで街に移動しなきゃいけないっていう。
そうっすね。いや、でも地球の反対側とかだと全然やっぱり速度圧倒的じゃないですか。
まあ全然違いますよね。
うん。山の中でも全然多分トータルとしては。
まあ確かに。まあ10時間とかかかってたところが1時間ぐらいで行けるってなれば、
うん
うん、 まあ相当画期的ではありますけどね。
そうですね。
ええ。
もうかなり SF の世界に
確かにな
っていきますけど。
ええ。はい。まあそんなんすか。
そんなんすかね。
取り留めないですけど。
そうっすね。
来週、再来週、WWDC がありますけど。
うんうん。
まあ特に最近、Mac で、開発もデフォルトでやってるぐらいだし。
うん。
うん。
そうなんですよね。さあ、アプリもね、リアクトネイティブになってしまったので。
ええ。
そうなんですよ。最近 Swift のバージョンもあんまり追ってなくって。ちょっと危険な感じはしてます。
ええ。まあ何かしら発表はされると思うんで。
あの、リビルドで。
ええ。
情報を期待します。
情報。最近ちょっとね、その辺を話す人が減ってきていますけどね。
うん。
ゲストのプールで。
ああ、でも、WWDC ならいるじゃないですか。
ん？
WWDC なら完全に N さんとかじゃないですか。
N さんはでも今年行かないって言ってた。
あ、そっか。
うん。
言ってましたね、そういえば。
奥井さんとかだね。
うん。
うん。バリバリ Mac アプリとか書いてるから、App Store で。
そうですよね。
うん。あと、Patreon という、その、パトロンサイト。
はい。
あの投げ銭をするサイト、アメリカというか、の会社でエンジニアをしてる、マユコさんという方がいるんですよ。
うん、はい。
で、YouTube で、ハローマユコっていう、エンジニア向けのチャンネルをやってて、結構ね、人気があるんですよね。
おーおお。
で、この間会って、出てくれるって話になったんで。
おぉ。
こうご期待です。それは。
楽しみです。
うん。はい。じゃあまあ、そんな感じですか。
そうっすね。
ええー。ではでは、URL とかは、ショーノート rebuild.fm/209 であってますか。
209です。
9ですね。209です。はい。お願いします。じゃあそんな感じで。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。